この前ね、ちょっとネット見てたらね、一つ、ちょっと参加したい、ちょっとものがあって、まあ何とはね、ちょっと今は言わないんだけど、まあ後々ね、わかるかなと思うんだけど、ちょっと参加したいことがあって、で、それの募集要項って見てたんだけど、そしたら、あのなんかね、事務所に、ね、芸能事務所に所属していないことっていうような記載があったわけ。で、私ね、あの、こう見えてですね、あの、芸能事務所に所属してるんだよね。なぜか。何も活動してませんよ。何も活動してないんだけど、その昔、その、ラジオ DJ スクールっていうやつにね、行きまして、で、そこでね、あの、まあ、毎週頑張ってましたよ。毎週課題が出たりとかね、して、で、それを毎週こなして、結構大変だった。ね、時期だったんだけど、で、それやってさ。で、終わってから、ね、ちょっとあの、たまに、その一緒にね、受けている生徒さんだったりとか、あと教えてくれる講師の人ね。で、講師の人は、その、芸能事務所だったりとか、そういうラジオ DJ スクールとかね、やっている社長、ね。で、まあ、元々はそういうラジオ DJ とかもやってた社長ね、が、もう教えてくれてって。で、飲み行って、ね、っていうの、まあ、いろいろやってたんですけど、で、そんな中ね、まあ、私も頑張っていると。で、他の生徒さんっていうかね、っていうのは結構もうその FM っぽい感じ。なんだけど。俺も FM っぽさがないじゃない、全く。そのおしゃれ感がないから。なので、まあ、まあ、AM をね、ずっと聞いて生きてきている人間だし、理想とするのはね、やっぱ AM ラジオ。ね、伊集院さんのラジオみたいな、やっぱ一人喋りでね。2時間。ね。まあ、やるのがやっぱ私のスタイルでもあるからね。だから、まあ、ちょっと毛色は違うんだけども、まあ、パル内藤くん。ね。まあ、面白いねと。なんか。今はちょっと違うかもしんないけど、そのうちね、なんか求められたりとかするかもしれないからと。で、ね、よく飲み会も来てくれるしと。ね。終わった後飲み会とかも来てくれるしっていう。まあ、よかったら事務所入るってね、社長さんが、言ってくれて。それで、まあ、入る、ことになったわけ。まあ、その社長さんには本当にね、恩があるっていうか、恩っていうかなんかあれなんだけど、まあ、昔ちょっとね、喋ったこともあるんですけど、その社長さんと、生徒さんと、俺と、三人かなで、まあ、飲んでたんだよね。その、授業終わって、まあ、一時間行ったのかな、みんなで飲んだ後、じゃあこの後も飲み行くやつ、つって。あ、じゃあ、俺行きます、つって。で、ね、それで、行ったんだけど。で、その時、その社長がね、あ、ちょっとおもろいこと言ったのかな？うん。その時に私、ちょうど口に含んでいたハイボールをですね、社長に向かってぶちまけちゃって。うん。社長の体半分が、もうハイボールまみれになるわけよ。ね、別になんか、とシャってるわけじゃないよ。とシャってなくて、ただブーっていうね。牛乳含んで面白いことされたらブーってなるでしょ？あのパターンのハイボール版ね。だからまあ、アルコールだから言っても。牛乳だったら大変よ。ね、臭くなっちゃうし。でも、まあ、ハイボールだからさ。まあ、言ってもじゃん。ね。でもやっちゃったわけよ、そういうことをね。で、やった時は酔っ払ってるし、まあ、アルコールだしな、みたいな。うん、飛ぶ飛ぶと思って。って感覚だったんだけど、でもさ、次の日とかさ、酔いが覚めて、改めてあれを考えたらゾッとしちゃってさ、何やったんだ俺はと思って。で、次の授業の時に、ね、早々に、はい、対面して早々に、ね、この前は本当に、申し訳ございませんでしたってね、謝ったりとかして。そんな中でも、一応事務所の方はね、入れてもらうって話になりまして、で、入ってたんだよ。ね、潜在写真とかも撮って、ねえ、懐かしいよね。潜在写真撮りに行ったわ。うん。そういうなんかスタジオとかさ予約してさ、で、カメラマンの人に撮ってもらって、ねえ、なんか、うん、いい写真だよ。キラキラしてる。そんなんあったんだけど。で、なんだかんだで、月日は過ぎて、何年経ったんだろうね。もう5、6年経ったんかもしんないですけど。で、別に俺何も活動してないわけよ。事務所に入って、一回も、活動してないわけ。 このパルナイトっていうのはさ、まあ、個人でね、勝手にやってる活動だから、事務所関係なくて。で、本名でね、その契約はしてるから、だからね、で、たまになんか来たんだけど、最初の頃、こういうのやりませんかとか。でも、ちょっと、違うかな違うかなっていうか、結構そのなんか、例えば、なんだろうな、ちょっと怖いところ行ってくださいみたいなね。うん。エキストラで、ちょっとその、心霊的なものとかのね、行って、撮影みたいな。とかな、そういう仕事が来たりとかして。ちょっと辛いなと思って。心霊ダメだからさ。とかね。まあそういうのもあったりとか、なんかいろいろあったんだよね。ナイトクルーズとかね。お台場から出る船。ナイトクルーズ船で、なんかパーティーやるから来てくださいとかね。で、友達、ね、友人知人連れて行ってください、来てくださいね、みたいな。どんだけ俺が集客できるかってことじゃん。で、そこでね、リアルな友達も来てもらったりとか、で、ラジオのリスナーの人来てもらったりとか。ね、そういうのもありましたね、なんかね。とか、ま、いろいろ思い出はあるんだけど、結局でも仕事はしてないわけよ。事務所通して。ただ登録してるだけ。でも、別に登録料とかもかかんないし、更新料とかもかかんないし、事務所に対してお金払ったことって一回もないのね。一回もないし、活動もしてないんだけど、なぜか、事務所のホームページには、俺がずっと載ってるのね。なんだかわかんないんだけど。プロフィールもめちゃくちゃなのよ。正直、ツイッターのプロフィールみたいな感じになっちゃってるわけ。芸能人なのに。好きな漫画とか入っちゃってるからね。何やってんだと思って。ブルーシードとかね。姫ちゃんのリボンとかね。何やってんだろうって。もうちょっとなんかさ、芸能人の違うじゃん。プロフィールって。でもなんか本当に趣味のプロフィールになっちゃって。恥ずかしいと思って、いつか直してもらいたいななんて思って何年も経って、ね、今に至ったんですけど。そんなわけでね。まず、私、一応芸能事務所に所属して、ね、いたわけなんですけど。で、今回そのね、ちょっと冒頭に戻りますけど、まあ、とあるね、ものにちょっと参加したいなと思って。それの条件が、ね、事務所に所属してないことって言うから、じゃあね、今の事務所、もう全然活動もしてないしと。やめようと思って。やめようっていうかもう、なんか、どうなってるかわかんないし、契約内容も。だから、まあ、改めてね、活動もしてないんで、ちょっとまあ、やめるというか、契約の方解除っていう方向でね、お話ししようかなと思って。で、所属しているね、事務所のホームページ見たわけ。ちょっとなんかリニューアルしてんのよ。前見た時よりもね。前見た時はいつだかわかんないけど、半年とか前かな。なんか、たまに見んだよね。たまにちょこちょこと、なんか目にすることがあって。多分前は半年ぐらい前だと思うんだけど、なんかそんなんで、サイトがリニューアルしてた。だから、あ、新しくなってると思って。で、俺どこにいるかなと思って、で、全所属タレントとかっていうところがあったりとか、あと MC とかっていうね、項目があって。俺もともと MC でね、契約してんの。なんなんだろうね。俺 MC で契約してたの？よくわかんないんだけど。ね、まあ、やってたわけよ。だからそれ見たわけ。で、馴染みの顔もいるわけよ。一緒にスクール、ね、で、いろいろ学んだね、人だったりとかもいたし。あ、この人まだいたんだとかね。で、今やってるね、番組とかさ、見るわけ。あ、この人、レギュラーでこんなに持ってんだとか。ね、あ、この人はあんまりね、活動してないなとかさ。見るわけ。ね、知ってる人っていうかね。ちょっとなんか、少し、顔見知りだったりとかね、いう人見て。でも俺がいないんだよ。あれ？と思って。あんだけしつこく俺いたのにね、何にもしてないのに、いなくなってんのよ。で、もう全タレントとかっていうのを見てもいないわけ、俺。なんだろうか、と思って。まあ、なんだろうかって、今までがなんだろうかなんだけど、乗ってる方がなんだろうかなんだけど、まあ、消えたら消えたでなんだろうかになるじゃん。だから、問い合わせっていうところがあったから、一応そっからね、問い合わせしたの。私、ね、以前、御社ね、の事務所の方で、ね、MC としてね、契約をしておりました、ね、パルナイトと申しますと。 で、まあ、これまで全然お仕事とかはね、しておりませんでしたが、サイトの方にはずっとね、私載っておりましてと。なんですが、ね、本日なんか、たまたまホームページを見たところ、私のね、プロフィールが、なくなっておりましたと。ね、今どういう契約状態なんでしょうかと。で、まあ、特に私は活動もしてませんので、契約解除という方向で進めていただいても構いませんみたいなね感じで、まあお問い合わせねしたわけ。したら帰ってきた本日ね。でその文面がですね、まあどんなこと書いてあったかっていうと、何やらですね、体制が変わったと。でその事務所のですね方がなんかいろいろ変わったらしく、前のね、社長、ね、俺が本当に迷惑をかけてしまった社長、ね、迷惑をかけたんじゃないね、ハイボールをかけたんだけど、ね、その社長なんだけど、今年の6月に退任したんだって。本当、先月だよね。先月社長退任。で、そして新体制になりましたと。いうことで多分ホームページもリニューアルしたりとか、あとはね、俺が消失していたりとか、まあそういうことなのかなと思うんだけど。で、ね、パル内藤さんにはその長い間、その所属していただいておりましたけども、まあ今後何かお仕事をね、お願いするとかっていうのもなかなか難しいとは思いますので、契約の方は解除と、ね、契約終了ということでお願いいたします。という、ね、返事が返ってまいりました。なので、私、芸能人ではなくなりました。ね、今までも芸能人だったんかいお前っていうねありますけど、まあねこれ面白かったんだけどね、ちょっと飲みの席とかでさ、実はさつって俺芸能事務所入ってんだよねみたいな、プロフィール見るみたいな、いるみたいな、マジじゃんみたいなね、まあ活動はしてないんだけどねつって言うのがさ、ちょっとおもろかった最初の頃ね、事務所入った頃とかってなんだけど、まあ最近はそんな全然してなかったけど、だからさ、それがもうそんな遊びができなくなったのがちょっと寂しいよね。だから俺の本名ね、一応まあ別に俺がこの口では公開はしてないけども、まあ知ってる人は知ってるみたいな感じなんで、まあ検索するとね、今は出てたんだけど、すぐねプロフィールがね、その事務所とか出てさ、それがねなくなってしまったんで、ね今後は一般人ですからね、芸能人ではないですからね。これまでは若干芸能人だったかもしれませんが、もう完全に一般人。どこにも所属しておりません。なんでね、うん。その私は一般人ということを踏まえてね、皆さんね、対応していただけたらと思いますんで。だから、まあ、もしね、今後オフ会とかした時もね、スターが来たと。ね、俺たちのスターがやってきたっていう感じになるかもしんない。オフ会だったらね。でももう芸能人じゃないから。ね、一般人なんでね。うん、こんなね、今、サングラスなんかしながらね、放送してますけども、サングラスもできない。ね。サングラスしていいのは、まあ、芸能人だけだよね。ね、もう、私みたいな人間は、サングラスはもうしたらダメなんでしょうね。うん、ちょっと外します。ただのメガネのおじさんが出てきちゃいましたけど。サングラスしてると、やっぱなんか、トム・クルーズ感あるよな。うん、トム・クルーズに怒られちゃうけどもね。まあ、そんなわけで。ね。まあ、ちょっとラジオはね。まあ、今日もね、ラジオの方は動画も一応撮りながらね、やってますんで。まあ、よろしければ、ね、ポッドキャストでね、もちろん音声だけの配信もしておりますけど、動画も一緒にね、見たいななんていう人いらっしゃったら、特にね、まあ、絵代わりするわけではないですけどね。サングラスのおじさんが、ね、まあ、2時間ぐらい喋っておりますんで、よかったら YouTube でね、動画の方は後で、配信の方しておりますんで、よろしければ、ね、そちらもチェックしていただけたらの、と思います。ということで、ね、じゃあ、芸能人からね、格下げしました。一般人のね、おじさんが、今日もね、2時間程度ね、いろいろおしゃべりしていきたいと思いますんで、よかったら最後までね、お聞きいただけたらと思います。それでは今日も、やっていきたいと思います。パル内藤の、童貞ネット、アットネトラジー。 改めまして、童貞ネットアットネットラジーパーソナリティのパル大東です。こんばんは、というわけでね、まあそんなわけで私事務所ね、契約終了なりましたんで、まあ晴れてね、ほんと一般人になりまして、なのでね、その参加したいなって思ったもの、まあ何とは言いませんけど、そういうのがちょっとあったんで、でこれでね、参加条件はクリアしたんで、まあちょっと応募しようかなみたいな。まだちょっと応募してないんですけど、でこれできるようになったんで、まあ明日でもね、まあちょっとまだ間に合うかどうかわかりませんけども、応募してみてね、まあやってみようかなと。何をやるかちょっとわかりませんけども、まあね、なんかやっぱりその未来につながることをやらんといかんなとは思うわけよ。ね、ちょっと今ね、正直何もね、未来につながることをやってないと。そういうふうに思うわけ。いや、もちろんこうやってね、ラジオやったりとか、YouTube やったりとかね、いろいろやってるけど、ね、もちろんね、他の仕事やったりとかもしてるけど、じゃあこれがね、なんか、5年後、10年後、大きな波を生むかっていうと、正直生まないと思うのよ。だからその、徐々にはあるかもしんないよ、もちろんね、やってけば。だけど、大きな波を呼ぶような未来があるかっていうと、なかなか難しいなと思うわけ。だからなんかやっぱ新しいことをね、どんどん導入していかないといけないんだろうなと思うんだけど、なかなかね、難しいのでね。というわけで今回はね、そうやってなんかちょっと一個参加したいなって思うものがあったんで、これはもしかしたら未来にね、繋がることかもしれないなと思って。ほんとここね、数年、停滞つったらあれだけど、本当に、変わらんかちょっと下がるみたいな感じの、ことしかしてなかったんで、ちょっと上がるためにね、なんかしようかなと思って。なんてことをね、ちょっと思っておりますんで。まあ、これがなんか、参加したいやつにね、もし参加できたりとかしたらね、まあ、それはもちろんね、ご報告したいと思いますから。ね、その辺もお楽しみにしていただきたいと思います。あとはね、今週はいろいろありまして、まあ、何があったかな、まあ、病院行ったりとか、足痛くて病院行ったりとか、ね。あとは、まあ、これはね、皆さんも予想してたかもしれませんけども、今週ですね、私の推してるバンド、トイビーっていうね、バンドがあるんですけど、こちらのね、ライブに行ってまいりました。だからちょっとトイビーのね、今回ライブの話ちょっとしたいなとは思ってるんですけど、前はね、下北沢シェルターで、ワンマンライブやって、でそれも行ってね、まあ、それスペシャルウィークで結構長々とお話しさせていただいたんですけど、でその後は、そのトイビーのボーカルのね、トミトイビーさん、富塚大地さんの、まあ、ワンマンね、一人の弾き語りライブっていうのもあって、それも下北沢でねあったんで、それも行きましたね。で今回3回目のライブということで、今回は、新宿ロフトっていうね、ところでね、ライブするっていうことで、まあ、今回行ってまいりました。ね、いうお話でございましてね。まあ、そんな感じなんだよね。まあ、その話をちょっと少しさせていただきつつ、あと先週喋れなかったこと、一個ありまして。2023年夏アニメインプレッション。これしてなかったんだよね。ってできなかったね。もう、先週の放送2時間ちょっと過ぎたあたりでね、あれまだ喋ってねえわっつってね、さすがにそっから喋れんだろうっつって来週って話になったんで、まあ、今日はだからね、他にも喋りたいこといろいろあるんで、結構で、しかも大きな話がねポツポツあるんで、まあ、コンパクトにね今日やっていきたいと思いますんでね、まあよかったら最後までねお聞きいただきたいというところでございます。で、まあ、トイビーの話をちょっと出たんでね、軽く触れるとですね、これまあ言うべきかどうかちょっとまたあれなんですけど、でも言っちゃうんですけど私はね、そのさっき事務所の話したでしょ、俺が所属していた事務所ね、この事務所、まあみんなまあ古くからねラジオ聞いてくれてるって人はいろいろとね検索してね、おパルさんね所属してるじゃんみたいなね、見つけた人は多いかなと思うんだけど、最近聞き始めたよなんて人はね、そんなんあったんかいっていうね、のもあるかもしれませんが。で、その、事務所なんですけど、結構有名な人もいてさ、所属してる人。まあ、別にその人会ったこともないんだけど、 で、一番俺の中で有名だったのが、ムーンチャイルドって、いたじゃん。ね、ほんと、俺たち世代、アラフォーぐらいの人間だと、ムーンチャイルドかよっていうぐらい、ムーンチャイルドじゃん。ね、もう裸の太陽じゃん。ムーンチャイルドのボーカルの人がね、確か所属していたとか、していたとかしていなかったとかね、いう話があったりとか、で、あと、ね、そのトイビーでね、ちょっと思い出したところあったんですけど、その調べてたのよ。そのね、自分がね、どこにね、登録されてるかな、つって、タレント一覧見てるときに、あれこれこの人知ってるなと思って。名前見たことある、これ誰だっけと思った人がいたんだけど、これがね、こないだ、その、トイビーがね、まあ、ポッドキャストで、その、曲の紹介をするポッドキャストを公開してたの。アルバム出したのよ。ミニアルバム出して、で、それについて、まあ、MC の人を入れて、トイビーの人がね、喋るっていうのをね、出してたの。で、その MC の人っていうのが、女性のね、方なんだけど、他のラジオとかもやってて、成田の方のラジオとかもやってて、そこにね、それとかもやってるし、今回のポッドキャストとかもね、出てたりするんだけど、その人が、名前出すと迷惑かな。まあ、あんま影響はないでしょうね。熊木萌さんっていうね、人がいて、で、その人が、トイビーとね、ちょっとそういう、ポッドキャストをね、出していたんです。で、あ、この人うまいなーなんて思って、話聞くのもうまいし、引き出すのもうまいし、で、やっぱそういうね、喋る内容もうまいし、あ、すごいさすがだなって思ってた、ね、人だったんだけど、その、俺の所属していたね、事務所、いろいろ見てたら、ね、熊木萌さんがいましてですね、まさかだよね、こんなに近いところでいるんだと思って。ねえ、すごいなぁと思ってさ。でもまあね、俺はもういないんですけどね。だ、もしかしたら一瞬ね、同じ事務所だったっていう、ねえ、いうことなんですよ。びっくりしちゃったよね。うん、見つけた時はちょっとびっくりした。まあ、そんなね、うん。そんなお話なんですけどね。まあまあ、私はもう一般人ですからね。もうこんな過去の栄光の話してもしょうがないんですけど。そんなわけでね。まあ、トイビーのね、お話をしていきたいと思うんですけど、トイビーですね、7月20日、ね、新宿ロフトワンマンライブと、いうことでね、木曜日なんだよね。私、木曜日、お仕事あるんですけど、ま、さすがにね、有給取りまして、ね、お休み取ったんで、それでね、まあ、楽しく、ね、見に行こうということでね、頑張っていたんですけど、まあ、ずっとね、楽しみだったんですよ。まあ、その、トイビー自体も、その、ライブに向けてね、ほんと日々いろんな情報を発信して、みんな盛り上げてくれたし。で、それに対して俺たちもね、そのファンの人たちも結構盛り上がっててっていう状況で、で、まあなんか、ちょっと俺2日前ぐらいかな。うん、ライブする2日ぐらい前に、夜ね、仕事終わった後に、まあ俺もね、新宿だからさ、仕事。だから新宿ロフトとか別に歩いてね、普通に行けるんで、だから帰り、まあ8時過ぎで、20時に仕事終わってそっから歩いて、で、新宿ロフト一応下道に行ったわけよ。どの辺なんだろうと思って。俺行ったことなかったから。で、行ったらさ、めちゃめちゃホスト街なんだよね。新宿ロフト行ったことある人はわかると思うし、行ったことない人はですね、あれなんですけど、歌舞伎町入ってくわけ。歌舞伎町入ってって、で、東宝の映画館、ゴジラのいる東宝の映画館、あそこの脇を抜けて、で、脇を抜けるってことは、左側見ると東横キッズがいるところなんだけど、東横キッズがいて、その奥に歌舞伎町タワーがあってみたいな。そんなところを通ってって、で、そこで右曲がるんだよね。で、東宝の裏手をまっすぐ行くと、新宿ロフトがあるという感じなんだよね。うん、その歌舞伎町から行くとね。あと裏から行くと、ほんとなんか風俗街って言ったらあれだけど、だったりとか、そのホスト街を通って、それで つくんだけど、だからどっちから行ってもね、結構激しいのよ。ね、片方ホスト街、ね、片方東横キッズみたいなね。そういう感じだからさ、どっちから行ってもこれ怖いぞと思って。結構ね。まあ、俺もさ、別におじさんだからさ、俺が怖いってことはないんだけど、これ、ね、だってトイビーのファンってさ、まあ、男の人ももちろんいるし、女の人もいるわけじゃん。で、ライブね、始まるのが、18時オープンの19時開演なわけ。で、2時間ぐらいやるじゃん。そしたら21時じゃん。ね、街もさ、それはさ、賑わってるタイミングじゃない、夜さ。だからさ、昼間はね、まだね、落ち着いてるかもしんないよ、6時ぐらいだったら。でも21時になったらさ、もうね、はしゃぎタイムじゃん、みんな。だから女性がさ、そんな時間に帰るの危ないよなと思うんだよね。って思った。うん、おじさん一人で夜中歩いてても。ここ女性歩くんか、と思って。怖いなってね、ちょっと思ったけどね。っていうのもあるし、この新宿ロフトって、そもそもなんだけど、なんでトイビーが新宿ロフトでやるかってなった時に、その理由があって。で、これはボッチザロックっていうアニメがね、まあ皆さんね、ご存知のボッチザロックなんですけど、ボッチザロックの聖地なんだよね。その一番最初にやったライブ、ね、まあトイビー、まあ昔からあるんだ、昔っていうか結構前からトイビーっていうのはバンドやってたんだけど、一回活動休止してね、で、再始動すると。いうタイミングで、その、下北沢シェルターっていうところでライブしたんだけど、それはボッチザロックの、その、結束バンド。ね、ボッチちゃん率いる、ボッチちゃん率いるっていうかね、ボッチちゃんが所属している結束バンドってところの、その、ライブしたところが、その、下北沢シェルター。なわけよ。うん。アニメ版だと、その、スターリーっていうね、名前のライブハウスになってんだけど、実際はね、うん、実写の場合は、下北沢シェルターなわけ。だから、そのゆかりの地でライブするぞ、つって。で、やって、150人よ。パンパン。本当に、ぎゅうぎゅうだった記憶があるね。うん、こんな人入んのっていうぐらいね。パンパンで、本当に満員だったわけ。で、そのライブが終わって、で、ちょっと発表があります、つって。で、映像が流れるわけよ。ライブ終わった後ね。で、そしたらこのライブの方で、なんか、その映像の方で、なんか、ね、トミトイビーさんが歩いてたのかな？歩いてて、なんか逆再生とかされてって、なんかその電車乗って、みたいな。どこ行くんだろうみたいな。見てたらなんか新宿の街行ってるわけよ。新宿の街歩いてるぞ、つって。どこ行ってるんだろう、つって。で、ライブハウス、映って。で、それが、新宿ロフトが映ったわけ。で、これなんで新宿ロフトなのかっていうと、今度これは、またボッチザロックの、ボッチちゃんの、まあ、師匠みたいなポジションにいる、ヒロイ・キクリさんっているんだけど、ね、ちょっとカリスマ、ベーシスト、ボーカルみたいな人がいるんだけど、そのキクリさんがライブしたっていうのが新宿ロフトなわけ。っていうことで、まあ盛り上がるけ、ファンの人もね。ファンの人って、昔からのファンの人ももちろんいるの。ね、その、まあ前身のバンドで、ボーイズ・エンド・スイング・ガールっていうね、バンドをやってて、そこがちょっと解散して、今回トイビーっていうね、バンド作ってっていうのがあって、その前のバンドから応援してるよって人もいれば、ね、トイビーっていうのが、ね、出来上がって、そっから応援してるよって人もいれば、で、ただ今回、やっぱ結構多いのは、その、ボッチザロックっていうね、アニメの、その、初見リアクション、で、初見解説、みたいな動画を、ね、その、トミトイビーさんが出して、そこで結構知って、で、ライブに来ましたっていう人が、多分すごい多いと思うの。まあ、きっかけって、ま、いろいろあると思うんだけど、知るきっかけって。だから、ほんとなんか、ボッチザロックを好きな人。で、かつ、このトイビーっていうバンドの音楽が好きな人。 ていうのが来てるのよ。結構な人数がね、ライブには。だからこそ、その、ね、下北沢シェルターで、ライブ最高だと、ね。聖地巡礼もできるし、ね、トミトイビーさんがね、歌って、ね、バンドがやって、トイビーがやって。これもね、音楽自体も、もうファンになってきてるし、最高だったわけ。で、そこで発表があって、新宿ロフト。ね、さらに、だから、もうみんな、ボッチザロック好きだから。だから、ね、新宿ロフトって言った時に、みんなわーってなったわけ。ボッチザロック知らない人は、何のこっちゃなわけよ。あ、次のライブ決まってるんだ。よかった。わーなんだけど、その熱量じゃなかったわけ。みんなボッチザロック大好きだから、ねえ、新宿シェルター?あ、じゃあ新宿ロフトつって。え、キクリさんのつって、うわーってなったわけ。みんな。うん。だから、まあ、熱もね、入るわけ、我らもね。アニオタ軍団も、アニオタかどうかわかんないけどね。ボッチザロックが好きなね、トミトイビー、トイビーファンがね、やっぱいますから。だから、すごい盛り上がる。っていうところで、本当に前からね、3ヶ月前から、ずっと、楽しみだな、つって。いう状況だったわけ。で、本当にね、なんか、どんどんどんどん、そういう、まあ、常連ではないけどもね、ファンの人とかも出来上がってきて、で、ツイッターとか見ててもさ、やっぱトイビーの、結構、話題が、ね、俺のね、ツイッターのおすすめには結構出てくるわけ。で、なんかすごい盛り上がってるわけよ。ね、日に日に盛り上がって。で、ライブが始まる前、みんなまあ普通にライブハウス行くじゃない。なんだけど、ライブ始まる前に、ファンの人たちに一回集まりませんかみたいな。いうのが、なんか結構ツイッターでやり取りされてて、いいなと思って。いいな、羨ましいなと思ってさ。でも俺、ちょっとね、人見知りだし、恥ずかしいしっていうのもあるのと、やっぱ温度感がね、ちょっと違うのかなと思って。俺も相当、トイビー好きだよ。好きなんだけど、そのみんなのその熱狂的な好きさ、伝わってくるぐらい。ね、ツイッター見てて画面越しで伝わってくるぐらいみんなの熱がすごいわけ。でも、俺、そうではないのよ。正直ね。じゃあ、トイビーのね、やってた、トミトイビーさんのやってた、過去の、なんだろう、生配信とか、すべて見てるかっていうと、実は全部は見てないわけ。大概見てるよ。大概見てるけど、全部じゃあ見切れてるかって言うと見切れてないわけ。だったりとか、だから、そうするとね、悲しいことに、ちょっとしたなんか、なんていうの、話題になったこととか、っていうのも、わかんないこともあるわけ。うん。でも、おそらくこういう流れでこういう話出たんだろうなって言って、それがなんか定着したんだろうなとかわかるんだけど、でもその、言葉が生まれた瞬間とか、で、その生配信の時とか、を全部見てるわけではないから、正直ちょっとそこはわかんなかったりとかするわけ。とか、やっぱりあと、なんだろうな、別に俺スパチャとか投げるわけでもないしね。あとは、この間出たね、DVD とか CD とかね、出たんだけど、CD しか買ってないわけ。ね。お金がないからっていうね、理由なんですけど、お金がないからってもね、あれなんだけどね、言ってもっていう金額なんだけど、でも、ちょっと、ね、控えようって思って結局、CD だけ。DVD と CD のセットでね、もう販売もしてたんだけど、今回一応私、DVD は買わないで CD だけ、ね、注文させてもらって。でも CD だったらね、サイン書いて、送ってくれるっていうね、あって。っていうのもあってさ、だからまあ CD 買ったりとかあるんだけど、だからみんなほどじゃないのよ。ちょっと、手前なのよ、俺。だから、なんか、ね、その、ファンの人たちでね、集まろうって、いう中に入った時に、そのみんなの熱量に、やっぱ、ついていけないんじゃないかなって思ったりするわけ。中にはさ、ね、そのバンドメンバーの絵描いたりとかしてアップしてる人もいたりとかするし、めちゃ上手いんだよ。めちゃめちゃ上手くて。すげえな、熱量やっぱすごいなと思って。 まあ、俺もあるよ。だって俺だってね、ラジオのスペシャルウィークでね、トイビーのスペシャルやってるわけだからね。そういう意味では高いんだけど、でもやっぱちょっとみんなの熱量には届かないかなって思ったり、ちょっと引け目を感じたりするわけよ。だからね、みんな集まるって言ってていいなって、ね、そんなのちょっと思いながらさ、まあ、当日を迎えるわけで、まあ、結構俺もね、まあ、皆さん俺のツイッター見てる人もいるかもしれないですけど、まあ、ずっとトイビーのね、うん、ツイートしてましたね、私ね。今日ライブあるよ、つって。ね、あの、よかったらみんなね、時間があったらね、あの、当日券もあるから、来てみてっていうのをね、つぶやいたりとか、あとは、あの、ライブ配信。ライブ自体を YouTube で完全生配信、完全無料生配信するよっていうのもね、そう宣伝したりとか、ね。俺の宣伝がどんだけ広がるかはわかんないけど、ね、一人でも、奇跡的にね、なんか引っかかってくれれば、まあ、ぜひね、ライブ来てもらったりとか、ね、ライブ来れなかったら、ね、その、ライブ配信見てもらったりとかね。なんか一人でも増えたら嬉しいなぁと思って。まあ、そんなんでね、まあ、ずっとそんなトイビーのツイートしてましたけど。で、そんなんでさ、で、当日ね、もう新宿行くわけなんですけど、まあ、いつもだったら結構ギリギリで行くんだけど、まあ、18時オープンだからね。で、19時開演だから。で、なんかね、18時半ぐらいから、その待ってる人に対して、なんか飽きないような何かをします。というなんか告知があったので、だから18時半ぐらいからなんか動画とか流すんかなと思って。それまでには一応行きたいなと思ってさ。あ、そんな感じで行こうかなと思ったんだけど、ちょっとね、俺思ったんだけど、酒飲みたいなと思って。いつもシラフで、まあ、行くわけよ、ライブ。で、まあ、ライブハウスだから、その、ワンドリンク制だったりするわけよ。で、ね、ワンドリンクだけはお金払って、まあ、アルコール飲むわけよね。コーク、ハイボール的なもの飲むわけよ。でもそれじゃ酔わないじゃん。一杯じゃさ。だから、やっぱシラフな状態で、ねえ、で、シラフな状態ってさ、やっぱりなんか、心がね、そんなオープンじゃないんだよね。結構その、俯瞰して見ちゃうというか、いう自分なので、ライブハウス行ってもみんなが盛り上がってても、俺盛り上がれないのよ。なんか。だから当事者になれないっていうかね、傍観してる感じ、なっちゃって、あんまりは、ライブ楽しめないタイプの人間なのよ。だからもう後ろの方行って腕組んでベガ立ちするみたいなね。で音を聞け音をって言って、で音聞いてる感じのタイプなんだけど、でもやだなと思って。ねやっぱみんながさ、ね盛り上がって拳を上げてたりをする中で恥ずかしくてできないわけ俺。ねおじさんになっても恥ずかしいって思う人間はねいるのよこの世の中にはさ。ね、おじさんはみんなもじもじしないと思うでしょ。するんだよ、実は。40過ぎたって、もじもじするおじさんはいるわけ。どこ行っても。ライブハウスだってもじもじするし、風俗行ったってもじもじすんだから。キモいおっさんだなと思われてると思うけど、もじもじすんだよ、どこ行ったって。ね、親戚に会ったって多分もじもじするでしょ。最近会ってないからわかんないけど。どこ行ったってもじもじすんのよ。だよくないなと思って。で、この文字文字を解き放つにはどうしたらいいのかっていうと、やっぱお酒だよね。アルコールを入れて、自分を解放すると。いうことをすると、まあ、一般的な人間になれるというか。いつもがその、ま、なんていうの、AT フィールドが強すぎんのよ、本当に。で、これがなくなるわけ。お酒飲んで酔っ払うと。で、そうすると、一般的な心に戻るわけよ。ね、普通そんなみんなもじもじしないわけじゃん。だからもじもじしないぐらいになるわけ、酔っ払うとね。だからもう今回ちょっと酒入れようと思って。で、だから早めに新宿行って、で、どっかでね、酒でもちょっと飲んで、で、軽く出来上がった状態でライブハウス行ったら、もしかしたらね、俺でも盛り上がれるんじゃないかと。思ってさ。ね、ぼっちザロックの、そのキクリ姉さんだって、ライブ前はね、 酒飲むわけよ。酔っ払った状態でライブするわけ。それもさ、やっぱ理由としてはさ、やっぱ緊張しちゃうとかね、そういうのもあって酒飲んでみたいな。でやったらライブがねうまくいって、まあ、そっからずっともう酒ね、あの浸るように飲んでるというようなねキャラクターなんで、俺もそうよね。キクリ姉さんをやっぱ見習って、ね、酒飲んだ状態でライブ行くということでね、行こうと思って。でまあ、でも言っても夕方かな、うん、夕方にちょっとじゃあ家出ようと思って、一応服装はですね、バンド T シャツ、トイビー T シャツねがあるので、それを着る感じ。あとで、あの腕はトイビーのラバーバンドがあるからね。一応もう戦闘服はね用意してるわけね。 T シャツとリストバンドがこれあったわけで、あと俺こないだアニメイトで買ったあのボッチザロックのリストバンドがあったわけよ。僕ヤバってアニメね、あの、まあ、映像だとこれね、このなんかシールがあるんだけどね、その僕ヤバのステッカーがもらえるよっていうのがあって、イベントがあって、でアニメイトでもらえるよって言ってたんだけど、やっぱ何か買わないとさ、もらいにくいじゃんこういうのって。でそこで、あ、なんかボッチザロックのリストバンド売ってると思って、じゃあこれ買った時に一緒にねこのシールのこと言ってもらおうと思ってで買ったんだけどね、なんか、うん、なんか1100円とかしてたからね、高いなと思ってね、うん、でもまあまあそれ買ったわけよ。だからじゃこのボッチザロックのリストバンドもねする機会ないからここでしようと思って、でね、なんかトイビーの純粋なファンはね、違うっていうかもしれないけど、でもやっぱりね、俺たちの入りはボッチザロックのそのね、初見リアクション、初見解説っていうものから入った人間でもあるし、やっぱりそのね、その下北沢シェルターから新宿ロフトっていうね、この聖地のね、巡礼なわけだから、そういう意味ではね、逆に清掃かなと思うんでね。だからボザロリストバンドして、で、あとあのコンビニで、あのちょっとお酒をね買ったわけ。これは別に俺がのなんかお酒飲んで酔っ払うためのお酒じゃなくて、あのそのキクリ姉さんねが、あの鬼殺っていうね、まあ鬼殺しだよね、日本酒の、あの鬼殺しをいつも飲んでるわけで、まあそれはねアニメ版では鬼コロ鬼コロって言うんだけど、鬼コロを飲んでるわけいつも。だから俺もね、そんな新宿ロフトだからさ、鬼コロ持ってきたいじゃんと思って、でコンビニ行ってね、あ、鬼コロ売ってるっつって、でパックなんだけどね、パックの鬼コロをね買って、でこれを持ってね、あのリストバンドもね、あのボッチザロックね、トイビーって書いてるやつやって、でこれで新宿ロフトのところでなんか写真とか撮ってさ、あ、いい感じじゃないと思ってさ、それをちょっとね、あの計画してね、鬼コロ買ったりとかして、でもそんな感じかな、服装とか持ち物とかで、そんなんで行ってさ、でまあ、行動中もねずっとファンの人たちのねツイッターとかずっと見てさ、あ、なんかみんなどんどんね新宿に集結してるとかね、あ、みんなここにいるんだとかね、なんかいろいろやってんなとかね、でもそういうの見ててさ、で少しずつね高まってくる気持ちが、でそんな中さ、俺もさね、じゃあ飲みに行く前に、ね、一人でね、まあ、お酒飲む前にさっき言ったね新宿ロフトの前まで行って写真撮ろうとね、でその写真撮ったら飲み行こうと思って、で行ったわけで、見事ね、ナイスな写真が撮れて、一応ツイッターの方上がってますんで、まあ、気になる方はね見ていただけたらと思うんですけど、でそれでさやったわけよ。じゃあ酒でも飲み行くかどうしようかなみたいな、ラーメン食ってから酒かってね、まあ、すぐまたラーメン出ちゃうからさ、でも腹ごしらえしないと酒飲んじゃうと危ないじゃん、ラーメン食ってから酒飲もうかなとか思って、でいたんだけど。でさ、新宿 のね、その駅前、西新宿とかの方なんだけど、西武新宿の方にいて、自分ね。で、その逆口の方に行きたいラーメン屋さんがあって。で、そっち行こうかなと思ってね。テクテク歩いてったわけ。そしたらさ、なんかちょっと遠目にね、ちょっと集団がいたわけよ。で、T シャツ、着てる T シャツをね、ちょっと見たら、トイビーって入ってるわけ。で、あ、これもしかして、そのね、ツイッターでなんかいろいろ言ってた、みんなで集まりましょうって言ってた、集合場所があそこかと思って。で、そこでね、俺もさ、見つけたらさ、あ、こんにちは、トイビーのファンの方ですかつって。自分も、つってね。その、T シャツ着てるわけだからね。トイビーって書いてある T シャツ着てるわけだし、リストバンドもしてるわけだし、鬼頃を持ってるしね。言えばいいんだけど、ビビっちゃって。で、まず逃げちゃってさ。こっから離れなくちゃと思って。で、逆方向行って。でもこのままだと俺、ラーメン屋行けねえなと思って。ね。絶対その場所通らないとラーメン行けないから、どうしよっかなーとか思って。で、そんなことでね、うだうだ、ね、その辺うろうろしてたら、ツイッターの方でさ、俺がね、さっきあげた、そのロフトとね、その鬼コロ撮ったね、写真のところに、そのファンの人がね、パル内藤さんも、一緒に集まりませんかって、声かけてくれたわけ。すごい嬉しいじゃん。俺ちょっとやっぱし、行きたかったのもあるから、すごく。でも自分で行くの、なんかすごいね、恥ずかしいというか、気が引けるから、逃げちゃったけど、誘ってもらったっけよ、ツイッターの方で。よかったら来ませんかつって。でもさ、悩んだんだよね。まあ俺、アルコール入ってないじゃん。まあラーメンも食ってないのもあるけど、アルコール入ってないわけよ。シラフじゃん。AT フィールドすごいじゃん、俺今。で、そんな中で、そんなね、大人数のファンの人たちの中、入っていけるかなと思って。こんにちはつって。なるじゃん。で、それ以上もう喋んなくなるじゃん、もうさ。で、みんなのその温度感もあるじゃん。やっぱちょっと俺、ね、一歩、足りないじゃん、その温度が。でも思うから、どうしようと思って。で、やっぱちょっと、自分人見知りで、つって。ちょっと自分人見知りなんでーすってすいませんっつって断るっていうね。せっかく誘ってくれたのに断るっていうねことをしてさ、やっちゃったなーと思って、本当は生きてんだけどなーと思いながら。でもしょうがないよね、人見知りのおじさんは存在するからさ、ここにね、本当にそんなやついるんだっていうぐらいだったもんね。すごいよ。で、そんなんでさ、いいなーと思うとね、遠目でさ、そのね、皆さんを見てさ、まあ、しょうがねえと思って。酒飲もうと思って。ねえ、ラーメン屋はね、もうちょっとそこを通らないといけないから、行けないから。ラーメン屋行かずに、じゃあ、日高屋で、ね。どこでもいいんだけど、ね。ハブとか行ってもいいんだけど、やっぱ飯も食わないとね。すきっぱらに、ね、その日何も食ってないからさ。すきっぱらにアルコール良くないから、で、ラーメンとかって、もうそれ中華みたいな気持ちにもなってたから。日高屋行って、で、お酒飲みながらつまみ食ってね。うん、それで仕上げようと思って。で、いたわけですよ。で、ね、日高屋入っての、まあなんか、三色、ね、三種のつまみみたいに頼んだりとか。ね、なんか、あと何頼んだかな。なんかいろいろ頼んだな。揚げ物とかも頼んだし。で、あと、はい、あれかな、レモンサワーね。で、レモンサワー決めてさ。で、結局、レモンサワー2杯と、まあいろいろね、つまみ食って、まあ1500円ぐらいかな。日高屋で1500円って結構だからね。意外と飲んで食ったんだと思う。そんなんで。で、店出たんだけど。で、そろそろ始まるなと思って、時間もね、近いからさ。18時15分ぐらいだったのかな、その時でね。じゃ、そろそろ行かないと。で、店出たんだけど。結構酔っ払ってんなと思って。ねえ。レモンサワー2杯で、ここまで酔わないだろうとは思うんだけど、ちょっと、いい気分。ちょっとふらつきはしないけど、ふわふわしてる感じ。なんで、これ、ちょうどいい状態だと。 さらにこっから、そのね、買ったその鬼コロ、ね、鬼コロの日本酒まだ飲んでないから、でもこれ飲んだら終わるなと思って。ライブ楽しめなくなっちゃうなっていうぐらいは酔っ払ったわけよ。それはもう自分でわかるから、じゃあ今回はちょっと鬼コロは飲まないで取っておこうと思って。って思ってさ、で、そんなんで、新宿ロフト、ね、向かいまして。で、着いたのがほんと18時半ぐらいかな。着いて、で、チケットを見せて。ね、私ね、もうチケット100番台ですから。いや、100番台というか100番未満、90は、こうあるんだけど。これね、一応まだ半券残しております。ね。あ、一応今回動画にもね、載せてますけど。92番でした。ね、これは下北沢シェルターの方でね、ライブ終わった後、手売りでチケットがね、販売してたので、その時買って92番でしたね。うん。で、それ持ってさ、行ったわけ。まあ、本当はね、多分、これ、早く、18時前とかに並んでれば、多分この手売りのチケット持ってる人から優先的に入ったのかな、ちょっとわかんないんだけど。で、まあ、あんま関係なく俺ね、うん。普通に18時半に入るっていうね、ことしましたけど。で、そんなんでさ、で、あとチケットを、まあ、見てもらいつつ、ワンドリンクのお金払って、で、中入って。で、カウンターあったからさ、じゃワンドリンクもらおうと思って。で、なんかコークハイボール的なものもらって。で、そのライブハウス、中をね、ぐるっと見たんですけど、もうすでにね、もう人はほぼほぼ集まってる状況。で、広いよね、やっぱり。前回の、下北沢シェルター。あそこキャパ、150人なのかな?で、パンパンだったんだけど、今回は、キャパ、500人。とかっていう風に言われてます。だからもう本当に倍以上のキャパなんだよね。で、そんななんかさ、結構人いっぱいも来ててさ。で、まあ、結果ね、聞く話では、チケットはね、残念ながらね、ソールドアウトはしなかったらしいです。だから、その500人パンパンってわけではなかったんだけど、でも結構人いたよ。その前回の150人の倍はいた。うん、倍以上。300、400いたんじゃないかな。うん、400。うん、わかんないけどね。その発表をまだ俺もちょっと、そこで終えてないからわかんないんだけど、倍以上いるのは確か。だから300から400ぐらいの間だったのかな、わからんけどね。っていうことでさ、だそんなね人が集まってさ、本当に満員だよ。ぎゅうぎゅうではないよ。ね、キャパマックスじゃないけど、普通に満員、うん、っていう状況で人がいっぱいいてさ、で18時30分からその映像がねちょっと流れてさ、でこれがなんか待ってるみんながね、暇しないようにっていうね、特別に、トイビーの方がね、用意した、まあ、そういう動画があって。で、カウントダウンね、30分カウントダウンしながら、いろんな動画が流れてみたい。で、それみんな見てさ、時にはね、笑い、ね。だそういうのも温かいよね、なんかね、ファンの人たちがさ、その映像に対して笑ったりとか、するっていうのがね、その空間自体、ファン同士も、あ、いいなって思うし、その笑い声を裏でね、楽屋で聞いているバンドメンバーも、あ、ね、用意した動画、喜んでもらえてるんだっていうのはちゃんと伝わるじゃん。だからね、本当になんか、開始前から、うん、いい雰囲気だったよねと思って。で、そんなんでさ、まあ、時間もね、徐々に徐々にカウントダウンも過ぎていき、で、時間来るんだよね。で、ライブ始まるわけよ。で、まあ、最初からね、すごい飛ばしてた。曲は。うん。その、疾走感のあるっていうかさ、結構乗れる勢いのある曲っていうのが、もっと最初にもう6曲ぐらい、ずっと続いて、で、MC とか今回ちょっと少なめだったね。でも全部さ、今回って、ワンマンライブ。本当のワンマンライブで。前回の下北沢シェルターって、ライブ時間1時間ぐらいだったのよ。だからちょっとミニライブに近かったのかもしれない。若干ね。でも今回は、 本当のワンマンライブっていうことで、2時間ぐらい、2時間ちょいあったのかなっていうような構成で、っていうのも、そのもう、トイビーの音楽、楽曲っていうのが、前回のアルバム、ね、ジ・アーリー・トイビーっていうね、アルバムがあったんだけど、そこに収録されてる曲と、今回出したリバイバルっていうアルバムがあるんだけど、合わせて15、6曲あんのよ。だからもう全部できんのよ。っていうワンマンライブなわけよ。で、だからね、ファンとしてはさ、もうトイビーのね、曲全部わかってるわけだよ。で、それでどういう順番で来るんだろうなって思いながら行くわけなんだけど、まさか最初から6曲ぐらい続いてね、そんななんか、ノリのいいようなね、勢いのある曲をね、やるとは思わなかったからさ。しかも MC 少なめで。その、ボーカルの、ね、トミトイビーさん、富塚大地さん、結構 MC あるのよ。まあ、前回はね、あって、まあ、これまでは知らないけどさ。で、いい MC すんのよ。ね。バンドのね、MC は大体面白くないみたいな話もあるけど、トイビーのね、MC はいいんだよ、すごく。熱かったりとか。ね、なんか、ちょっと泣けたりとか、するんだけどさ。まあ、そういうのも期待してね、俺も言ってるのはあるんだけど、歌ももちろんいいんだけど、MC も結構期待してね、言ってる部分もありました。で、ちょっと MC、まあ、最初少なめだったかな、なんて、いうところなんだけど。で、一応私もね、そんなノリノリの曲をやられたらさ、どうですか？最初ね、ライブ始まる前、ほんとまあ入ってきたのがね、その、まあ最後の方に俺もね、入場したわけだからさ、前の方には行けないよ。だから、後ろの方にいたの。まあそれこそ、なんか横の方の、壁際みたいなところにいたわけ。で、壁に寄っかかってね、腕組みながら、で、コークハイボール飲んでたの。ね。完全にもうベガ立ちしてたわけよ、一人で。だまあいいかなと思って、ね。後ろの方で音楽聴くっていうね、スタイルで楽しめばいいかなって思ってたんだけど、でもやっぱ、バンドメンバーがステージにね、現れて、そしたらさ、後ろだとね、やっぱり見えないのよ。バンドメンバーがね、そのモニターでしか見えないの。せっかく来てるのに、肉眼で、やっぱステージが見れないってやっぱ寂しいなって思うわけ。後ろにいてさ。いいんだよ、音を聞くのは。ね、後ろで。でもそれもちょっと寂しいなと思って、ちょっと前の方行ったわけ。そんな、どいてどいてとかやるわけじゃなくて、普通に隙間があったから、普通に、スッスッって言って入って、で、まあ、もちろんね、後ろの方なんだけど。後ろで、ただ、壁よりは前に行ったわけよ。で、そしたらちょうど隙間で、前が見れたのね。ちょうどそんな、ぎゅうぎゅうじゃなかったから、少し隙間が空いてたから、そっからね、ちょうどステージが見えたの。つっても横の方から見てるから、正直、ボーカルとベースの人しか見えないよ。ね。ギターの人はちょうど物陰で見れないの。そういう角度だったけど、それでもまあ一応ね、見れるなと思って。やっぱ、せっかく来たんだからね、見たいわなと思って。で、行ってさ。で、ね、曲も進んでいってと。やっぱ思ったのはね、すごい、トミトイビーさんの、喉の調子が良かった。やっぱね、前回のライブ、結構飛ばしてたんだよね。飛ばしたりとか、結構叫んだりとかも多かったから、後半ちょっと喉がね、外疲れていたとか、喉使いすぎちゃってた。ところはあるのかなと思ったんだけど、今回のライブは、終始、喉の調子がいい。喉が強え。うん。すげえなと思った。喉強えと思って。最初から、あんな勢いのある曲を6曲、その喉が、なんか疲れることもなく歌い切るっていうね。すげえなと思って。で、よかったなと思って。やっぱさ、みんなもね、ライブとか行ったことあると思うんだけど、喉の調子がいいな悪いなってわかるじゃん。やっぱり聞き込んでるね、バンドだったりとかアーティストだったらさ。で、あれかなんか今日喉の調子悪いなみたいなとこあるじゃん。ライブ行った時に。 もちろん、それなりのパフォーマンスするよ。ね。喉が悪いなりの歌い方だったりとか、パフォーマンスで、ちゃんとね、お客さんが、納得するようなね、そういうライブすると思うんだけど、でもさ、やっぱりさ、一番いいのは、あ、今日喉いいぞ、みたいな。ね、CD 音源超えてくるぞ、みたいな、喉の時あるじゃない。だからそういう感じだった。うん、あ、喉いいなーと思って、強えなーと思って。で、聞いててさ。で、その後、ね、盛り上がる曲や、6曲ぐらいやった後に、ちょっとしっとりとした、ね、ちょっとバラード的なものもちょっとやりつつ。で、さらに、そっから、ね、ちょっと MC とかも入ったりとかして、また盛り上がる曲をね、まあ、終盤に向かってやっていくと。いう感じで、すごい、ね、良かったんだよね。うん、なんか、下北沢シェルターの時は、なんかあれはね、あれでまた伝説だったと思うのよ、なんか。熱が、違う熱があったの、なんかね。あれは、多分、あのタイミングで、あの箱でやったから、ああいう、ちょっとみんなが、熱っぽくなったというか、のはもちろんあると思う。あれ多分特殊な環境だったとは思うんだけど、今回の新宿ロフト、これももちろん、その、ちゃんとしたライブとして良くて。で、じゃあどのぐらい良かったかっていうのを言うと、ね、歌が良かったとか、演奏が良かったとか、それはもちろんなんだよ。それって伝わりにくいと思うから、一言言うと、俺が、拳を上げてたよ。ベガ立ちしかしない俺が、ね、拳を上げてた。前回の、下北沢シェルターでも拳上げなかったよ、俺。恥ずかしくて。ね。恥ずかしいおじさんなの、大体。だって手拍子ぐらいだよね、するのは。でも手拍子も、俺苦手なのよ。なんでかって俺、リズム感ないから、みんなが手拍子するじゃん。俺それ合わせて手拍子するじゃん。ずれてくんだよね。だから曲聞きたいのに、手拍子ばっかり気になっちゃって、自分の手拍子どうするどうするってなって、あんま集中できないってこと多いから、もう手拍子すら本当はしたくないの。ね、だから、ね、音を聞け、音をってなるんだけど、今回、手拍子も、こうじゃないよ。手前で、ね、胸の前で手拍子じゃないよ。上だった。ね。完全に頭の上で手拍子もしてたし、腕も上げてたし、拳をね、突き上げてたし。っていうぐらいのライブでした。俺をそうさせてるんだからね、大したもんですよ。でこれはね、やっぱ、ライブももちろん良かったからだし、あと、俺がやっぱアルコール入れたのも良かったよね。アルコール入れたから多少気が大きくなってというか、いつも縮こまってるからね、まあ普通になってって表現が正しいかもしれないですけど。だから酒飲んで、ちょっとふらつきながら、ね、ライブハウス入ってさらに酒飲んでね。で、ライブ始まったら最高のね、演奏と、ねえ、歌と、いいじゃねえか、拳上げるぞ、上げたんだけど。で、ねえ、まあ一応ライブが進んでってさ、で、まあなんか楽しいよね。その、だって俺もコール&レスポンスとかもしちゃったもん。いつもしないのに。いつももごもごしてんのに。一応ね、事前にね、勉強というかね、予習もしてたからさ、ここでこういうね、コールがあるよとか、ね、こういうのね、言い合いっこしましょうとか、ね、そういうのあったから、それもね、ちょっと覚えてさ、で、やったりとか、ね、俺も音痴だからさ、あんまその、一瞬歌うとかも恥ずかしいのよ。なんもできねえな、ほんと。ね、手拍子もできなければ歌も歌いねえっすね、腕も上げらんねえっす。あるんだけど、今回は、もう全部やったよね。っていうのもね、俺思ったんだけど、なんか、俺が、思ってる以上に、俺、トイビーっていうバンドが好きなんだなと思って。多分そうじゃなかったら、そういう行動しないと思うんだよね。その、ちょっと好きとかだったら、ベガ立ちなんだよ。うん、ベガ立ちして、あ、いい曲じゃん、つって。乗れる乗れるつって、ちょっと体は動く、ね、頭は動くみたいな。で、これ聞いてるわけ。これ十分、これでも俺の中では乗ってるし、楽しんでる。はいるんだけど、なんか、 ね、みんなのそのファンの熱量には勝てないなってすげえ思ってたんだけど、でもライブ始まったら、なんかちょっと違ったよね。そのね、ちょうど俺の前に、ちょっとなんかお姉さんがね、いたの。一人、目の前に。で、このお姉さんは、あんまり動かないタイプのお姉さんで、ちょっと控えめなね、お姉さんだったんだけど、で、その後ろに俺がいたわけ。だから、その、ね、俺も本当に後方だったからあれなんだけど、その、ライブのね、ステージの上からね、その、バンドメンバーがさ、みんなを見るわけじゃん、こっちをさ。観客を見るわけじゃん。その時に、なんかね、気持ち的にはだよ。ちゃんと、届いてるぞって。後ろの方まで届いてるぞっていうのを、やっぱ見せたいなっていう気持ちになったの。今までないよ。今までは、俺は俺なりにね、音楽楽しんでるよっていう、ね、ベガ立ちだったんだけど、そうじゃなくて、やっぱり後ろの方で、で、その目の前のね、お姉さんも別に手あげたりとかしてないお姉さんだから。だから、ちゃんと、ね、後ろまで届いてるぞっていうのを見せるためにも拳を上げてたし、ね、盛り上がってるぞっていうのも示したくて、バンドメンバーにちゃんとそこを伝えたいなと思って、やっぱ拳を上げるというか、ね、手を上げて、ね、手拍子したりとか、っていう気持ちになったんだよね。だから、やっぱりなんか、思ってた以上に、俺はあんまりそのみんなのね、そのファンのみんなよりも熱量低いなって思っちゃってたけど、もちろんね、やっぱすごい熱量だからね、そこにはたどり着けないと思うんだけど、とはいえ、俺の中でも結構ね、そのトイビーっていうバンドを知って結構時間経ったけど、その中でやっぱりね、育まれた、その思いっていうのは、結構大きくなってたんだなと。自分が思ってるよりも大きくなってたんだなと思って。じゃなかったら、うん、そういうことしないもんね。なんて思った。うん。だから、なんか、ね、後ろの方から。その、よくさ、ライブってみんなで作るもんだとか言うじゃん。バンド、ね、バンドで、でもそうじゃないと思ってた別に。みんなで作るもんだとかって言ってたけど、でも、結局はやっぱりね、みんなバンドの曲を聴きに来てるわけだし、アーティストの曲を聴きに来てるわけだし。もちろん、一体感とかってあるけど、どうかなって。一体感とかあんまいらねえんだけどなって、ね。普通にシンプルにいいパフォーマンスしてくれよって思うタイプなんだけど、俺はね。でも、うん、この今回のライブに関しては、多分そうではなかったんだろうな。だから当事者になった感じはもちろんちょっとあるのかもしれない。今までは傍観者だった感じするよね。今回は当事者でやっぱ盛り上げたいし、これはもしかしたらやっぱりその最初の方からね、なんかいろんなのを積み上げて知っていったからこそ、なんか盛り上げたいっていう気持ちもあるし、なんか盛り上がってないところがあったらなんか寂しいよねって思うからね、俺の辺はちょっとね、その控えめな人も多かったから、その後ろの俺がね、ちゃんと届いてるよって、やるためにも、なんか、表現したかったのかなと。だそういうのもね、なんかやっぱ曲もいいし、そのバンドのそういう、感じ、っていうのもすごく好きだったからさ。だからなんかそういう風な行動になったかな。で、ね、バンド自体はさ、ね、その、トミトイビーさんのね、富塚大地さんの、ね、歌とか、曲とか。それにね、やっぱり、注目は集まるけど、それ以外にもね、やっぱギターの、ね、ジュンさん。やっぱかっこいいんだよね。そのソロになるとさ、前に出てくるわけ。前に出ると、俺見えるわけよ。前に出てこないと、その、物に隠れてさ、もう見えないんだけど、前に出てくると見えるわけよ。で、その時がね、やっぱかっこいいんだよね。ギターで語る感じがあって、かっこいいなと。それもあるし、ベースのね、太一さん、ね。で、今までずっとサポートで入ってたんだけど、太一さん。だけど、今回、正式メンバーとして、ね、そのライブから、 正式メンバーになりますって。っていうのがあったりとかね。もちろんあの、ドラムの方は、一応まだサポートではあるんだけど、ずっとね、あの、やってくれて、前回のね、シェルターの時もね、ドラムやってて、かっこいいんだよね。ディーン・フジオカみたいな、かっこよさがある、ね、人でさ、とかいろいろあって、そのバンドメンバー自体の背景とかも、その、知っていくわけだよね、やっぱりね。前回のシェルターの時はまあわかんなかったところもあるけど、3ヶ月経って、ね、みんなの、なんか、いろんなことを知ったりとか、するからこそ、やっぱ盛り上がるのあるよね。っていう、ちょっとなんかいろいろ、なんか、ね、思ったかな。なんかライブがどうこうっていうよりもね、なんかその、なんかいろんな気持ちがね、気持ちのお話がちょっと多めになりましたけど、で、そんなんで、曲、15曲とかやって、で、よかったなぁと思って。ね、終始よかったなぁと思って。あの、本当に、すごいクオリティというか、ライブかっていうね、感じもありましたけど。で、それ聞いて、で、その後アンコール行って、で、アンコールで歌う歌は、一曲だったんだけど、で、一番俺が好きなね、曲で、全米は泣かないっていう曲があるんだけど、で、それやってくれてさ、で、よかったなぁと。でも、大満足だよ。ねえ、その、アルバム2枚分だよね、の曲やってくれたわけだからさ、2時間ぐらいやって。大満足だなと思って。さ、最後にさ、じゃあみんなにまたお知らせがあります、つって。で、あの、映像を見てください、つって。で、映像流れるわけ。したらさ、まあ、あの、おそらくなんかね、今後の告知なんだろうなと思ったわけ。なんかやるよって。したらさ、なんと、全国4都市ツアーやりますって。そういう映像流れたわけよ。すごいなと思って。で、東京、大阪、名古屋、で、千葉。もともと千葉のね、あの出身だから、成田市出身のね、バンドなんで、だそこのね、ホームのね、ライブハウスでやるっつって。で、4都市ツアーがね、やりますよ、つって。おーっつって。で、東京はね、今度下北沢でまた違う、またライブハウスなんだけどやるよ、つって。やっぱね、大阪、名古屋。これでかいんだよね。もちろん、ファンの人ってね、やっぱその、東京に集中したっていうのはあるかもしんないけど、やっぱ大阪、名古屋もさ、やっぱファンがいるわけじゃん。でもなかなか東京行けないじゃん。のがあるから、やっぱそうやってね、東京、大阪、東京、大阪、名古屋、千葉。4都市でやるってのはすごく、ファンとしてはありがたいし、やっぱりその、ね、今回は、ね、新宿ロフト来れなかったよって人もさ、一緒にライブ配信見てるわけよ。今回のね、そのライブは、全部 YouTube でね、まあ無料配信してるわけ。だからそれを見てるさ、ね、大阪、名古屋勢、大歓喜で多分ね、これが生で見れんか、つって、いうね、のがあってさ、で、おーっつって盛り上がってさ、で、まあ、終わったけ、ライブ。で、その後、一応、物販がありますよ、つって。で、物販は、なんか、ライブパスみたいな、なんかシールみたいなね。今日の、その、ライブやったよっての分かるようなシールがあって。で、それと、プラス、ポスター。で、セットで1000円とかね。で、やつで売りますよ、つって。よく、行こう行こう、つって。ね。で、買って。で、そんな感じだったかな。で、その時もね、ちょっと、バンドメンバーの人がね、ちょっと物販の後ろに、ちょっといたりとかして。ね、ちょっと会釈したりとかして。ね、まあ、俺のことをね、分かってる分かってないもう分かんないけど、それはね。ちょっと会釈して。で、ね、まあ、俺のね、そのトイビーのライブは終わったわけなんだけど、でもなんか、そんな感じ。よかったよ、なんか。その、やっぱ酒飲むのは大事だね、多少ね。あと本当に、なんだろう、ちょっと好きだな、とかのレベルで、ライブ行くのもちろんいいよ。なんだけど、まあ、こういう3ヶ月間ね、その、下北沢シェルターから今回の新築ロフトまで3ヶ月間ある中で、その、トイビーが発信すること、ね、トミトイビーさんが発信すること、なるべく、 漏らさないように受け取ったつもりなのよ。だそれも、やっぱり大きくなっていくじゃん、気持ちが。そういうのもすごく良かったんだと思うんだよね。だからこそ、やっぱライブ楽しめたし、楽しみたいとも思うし、なんかそういうのもあるんだなぁと思って。だからね、これから、おそらく、次の東京も、ま、東京はね、その、もしかしたらその下北沢のキャパがわかんないけど、さすがに今回の、その、新宿ロフトのキャパの以下だと全然絶対思うから、そうするとね、ちょっともしかしたら抽選漏れる可能性もあると思うんだけど、まあ、当たれば、ね、行きたいと思いますし、あと千葉の方のね、チケットの方はすでに、応募始まってたんですけど、これ抽選なんだけど、申し込みしてあります。千葉遠いけどね、うん、桜市だって。だから桜、遠いよね。結構ね。で、まあ行こうかなと思ってね。まあだからできれば、まあ千葉でラーメン食ってどっかでね。うん、美味しい家系ラーメン食べて、で、桜行って、ライブやって、ね。で、帰る。というところかなと思って。ただ次回はさ、ファンの人たちとも交流したいよね。できたら。まあ、もしかしたらね、このラジオを聞いてくれてる人ももしかしたらいるかもしんないけど、ファンの方の中ではね、トイビーっていう言葉が入ってるからさ、引っかかってね、聞いてくれてる人もいるかもしんないけども、ね、ちょっとやっぱり俺も人見知りだからさ、なかなかね、参加できなかったけど、本当はね、うん、参加したいよ。ね、みんなの熱量がすごいから、その俺は多分ついていけないんだろうなって、ちょっと一歩引いてたけど、意外と俺もトイビー好きだからな。うん。ほんとライブ行って、本当に、実感したんで。意外とみんなと、みんなほどじゃないにしても、うん、結構好きだぞ。っていうところではね、あったんで。だからね、次は、その、下北沢なり、ね、千葉なり、ね。まあ、もし、ね、リスナーじゃないね、ファンの人が集まるよってなったら、ね、ちょっと集まりたいなーって思って。本当はね、ライブ終わった後とかもね、その、ファンの人たちとなんか、交流で飲んだりとかさ、したいなと思ったわけ。ね、やっぱりライブ始まる前はそんなこと、ね、ちょっと、俺無理だわって、ね。人見知りだから無理だわと思ったけど、やっぱライブ終わった後はさすがに共有したいじゃん。よかったねーっつって。最高だったねって、みんなで言いたいじゃん。とか思ったんだけど、まあ時すでに遅しだよね。最初に参加してればね、集まりとか。したらさ、ね、顔見知りになってさ、ね、この後ちょっと飲み行くとかさ、なったはずなんだけど。ね、それを避けてしまったが、ゆえね。ね、そういう共有もできなかったんですけどね。で、もしね、今の話聞いてね、トイビーのライブ、ちょっと見てみたいなって思う人いたら、トミトイビーさんの YouTube のチャンネルの方で、ライブ配信でね、このトイビーのワンマンライブ、ね、一応名前がね、完全無料生配信、トイビーワンマンライブ新宿ロフトっていうのが、トミトイビーさんのチャンネルのライブのところにね、あるので、これもう本当に2時間50分のライブ配信。が公開されてます。で、これ見て、一応感じはね、うん、伝わるかなってところで。カメラワークとかすごいから。これ生配信でこのカメラワークやったのみたいな。のは、本当に前回のライブもそうだったんだけど、今回も、ちょっとなんか化け物じみた。うん。変態な、そのカメラワーク。すごかったね、ほんとね。ただ、これ一言言っとくと、もしかしたらトイビーファンの人には、ちょっとこいつなんだよって思われるかもしんないから、ちょっと言うか迷ったんだけど、ちょっと言っとくと、俺の中だよ。正直、その、ライブ自体は良かったな。ライブハウスで聴く曲は本当に全部最高だったわけ。だったんだけど、ライブ配信の動画で見たら、ちょっと前半の、音っていうのかな、歌なのかな、歌の声が もしかしたらクリアに聞こえすぎちゃって、ライブハウスだったら反響とかもあるじゃん。だからすんごいちょうどよかったんだけど、ちょうどいいっていうか最高だったんだけど、なんかそのライブ配信の方の歌がクリアすぎるんだかなんだかわかんないんだけど、俺にはちょっと音がなんか微妙にずれてはいないんだけど、なんかちょっと違和感があるのよ。それはなんだかちょっとわかんないんだけど、ただ途中で曲でアホンダライフっていうね、あの曲があるんだけど、そこで結構トミトイビーさんが叫んだのよね。みんなとのあのコール&レスポンスみたいなのあったりとかなんかあって、でそこで結構あのシャウトじゃないけどもね、盛り上がって結構叫んだのね。その後からは俺の中ではその音の違和感、音程の違和感はなくなったんだけど、それまでがちょっとね、なんかずれてるわけじゃないんだけど、なんか物足りないというか、物足りないって言ったらすごい失礼なんだけど、なんかそんな感じはちょっとした。それはだから音がクリアすぎてなのか何なのかわかんないんだけど、あと聞いてる俺の環境もあると思うよ。ね、普通にパソコンから出てる音で聞いてるからってあるから、もしかしたらね、こうやってヘッドホンとかして聞いたら全然違うのかもしんないんだけど、なんそんなのあったん で、もしかしたらね、そういう風に感じる人もいるかもしんないけど、あの本当にあのライブハウスで聞いた時は本当に最高だったし、あとその後半ね、アホンダライフの後は俺中でライブハウスと同じような感じに感じたかなと思うんで、まあ、これはちょっと人それぞれかなと思うんで、それわかんない、これね、俺はもう音楽とかよくわかんないね、人間だからさ、ね、あんまあの言えないんだけど、ちょっとそこがね、なんかあの少し感じたところではありましたね。ね、上げて上げてね、ちょっと下げるっていうね、いつものスタイルになっちゃうんだけど、やっぱね、でもなんかね、難しいよね、やっぱそういうね表現の方はね。ただやっぱりなんかあのこんなもんかって思われたくもないじゃん、やっぱすごい好きなバンドだからさ。だからもしかしたらちょっとね、こういうところがあるかもよって、いうのはやっぱ伝えた上で聞いてもらった方が、で、あとやっぱ音源、やっぱりその CD だったりとかね、あの Spotify とかああいう音楽配信サービスの方でも、あの、ね、サブスクの方で、あの、トイビーのね、曲聴けるからさ、それ聞いてほしいな。ぜひ。そうすると本当に、あの、いいなって思ってもらえるんじゃないかなと私は思いますけど。そんなわけで、トイビーの話をずっとしてしまいましたけどもね、いいんでしょうかね。結局ずっと喋ってたな、良くないな。何が良くないかって、この後喋ることがいっぱいあるのよね。なのでトイビーの話はね、この辺にして、ね、もう前回のスペシャルウィークの時に話したぐらい話してんだよ、もしかしてね。じゃああと今日ね、もう一個あるんだよ、大きい話で。何の話かっていうとね、先週話そうと思っていた、2023年夏アニメインプレッションが残ってんのよ。だからさ、ね、あの、もちろん、ね、もっと本当はトイビーの話したいんだけど、ね、そういうわけにもいかず、ね。まあ、どんどんね、まあ、喋ることをね、消化していかないといけないわけでね。まあ、サクッといきましょう。ね、2023年夏アニメインプレッションということでね、特にその、アニメについてね、感想を言ったりとかそういうのないですね。アニメレビューじゃないです。だから見たよってだけなんでインプレッションです、ね、そこだけね、お気をつけいただきたいんですけど、一応今回ですね、ちょこっと見ました。あのここ最近です、ここ半年ぐらいですかね、あんまりアニメ見てなくて、まあワンシーズンで10作品ぐらいを見てたかなーって感じなんだけど、まあ、前世紀っていうかね、昔はさ、ほんと30本ぐらいさ、1話見て、で、その上で選別して残ってって、まあ、見続けて15本、20本みたいな感じだったんだけど、ここ最近なんかほんとに、これって決めたやつを見るみたいな感じになっていて、そんなね、20本、30本とかを見ることなかったんだけど、今回は、20本見ましたね。ちょっと気になるななんていうのもねあって、20作品ちょっと1話見まして、まあ、それでね、まあ、この辺 今回押さえておいたらいいんじゃないかななんていうのをご紹介したいと思うんですけど、でもなんかどう言う、タイトル言わなくてもいいか。20作品だいたいアマプラでやってるやつはだいたい見てるかな、うん、それでもまあ5作品ぐらいは見てないかもしんないけど、まあ、そんなもんですよ。じゃあこれ見たこれ見たっていうよりはもう一本ずつこれこうだったねって一言加えて、で全部で20作品ね、簡単に思ったことだけを伝えようかなと思って行きましょうかね。サクサクで今回見たものね、一つ目、現実のヨハネ、サンシャインインザミラーっていうねやりましたけど、これはラブライブサンシャインのね、うん、その女の子ヨハネちゃんがね、主人公の、なんかその、ラブライブの世界とはまた別世界のね、うん、なんか物語みたいなやつなんだけど。まだ1話しか見てないです。うん、まあ、ラブライブはね、俺も全作品見てますけど、まあまあ、みたいなね。だその、サンシャイン好きな人、ヨハネちゃん好きな人は、まあ最強なんだと思うんだけど、まあ、それぞれね好きなラブライブあると思うんでね、うん、私はまあでも全部一応順番に見てきたけどもね、やっぱりまあ私の推しとしては、うん、虹ヶ崎、うん、虹ヶ崎好きになっちゃってるからね今ね、うん、虹学、まあ、そんな感じね。なんでまあヨハネちゃん好きな人はぜひねご視聴いただきたい。であとは見たのが、実は俺最強でしたっていうね。まあ、ラノベ系の感じのやつもありましたけど、これはなんか作品というよりはね、プロモーションが面白かったよね。夢グループってあるじゃん。通販とかでやってる、なんか社長さんと、なんかお抱えの、なんか、女性の、シンガーみたいな人。ね、ちょっとなんかエロいおばさんみたいな。ね。まあ、それがやってるね、夢グループってあるんだけど。で、そことコラボして、実は俺最強でしたの CM やってたからね。その辺ちょっと必見かなと思いますけど。まあ、そんな感じ、ね。作品についてどうこうってのはあんまないんですけどね。そういうのありました。で、もう一個。他のが、自動販売機に生まれ変わった俺は迷宮をさまようっていうね。とうとう、転生ものでね、うん、自動販売機に転生するっていうね。そんなやつなんですけど。で、まあ、なんかね、いろんなスキルがあってさ。まあ、自動販売機も頑張ってね、いろいろやるんだけど。大変だよね。自動販売機だから自分で動けないんだよね。そういうのもね、でもなんかいろいろとうまくね、解消してってね。まあ、ハートフルな感じもあるかな、多少ね。冒険もするんだけどさ。まあ、なかなか面白いかなと思いますけど。あとは、呪術廻戦の第2期だね。まあ、おもろいよね。うん。普通に。まあ、前回の1期の頃も良かったけど、2期は、その前の、その、なんだ、先生とかいたじゃない、あれが若い頃の話だったりするんで、まあね、どういう、その、ことをね、経験して今のね、その先生になったのかとか、そういうの多分わかると思うんで、まあ普通に楽しくね、見れてるかな。アニメーションもちろんすごいしね。普通にいいですよ。ね。で、あと、白聖女と黒牧師っていうね、のも見ましたけど。これ制作動画工房。なので、いいです。なんか昔の動画工房な感じ。最近だとさ、ね、推しの子、ね、動画工房だったよね。なんだけど、もうちょっとやっぱりその可愛い感じ、昔の動画工房な感じ、うん、未確認で進行形とかね、ああいう感じの可愛いキャラクターな感じするかな。なので癒される。だからまあ癒し枠として見るのはいいんじゃない。うん、白聖女様が可愛いよ、うん、っていうので見る感じかな。やっぱ動画工房は本当にいいよ、素敵だと思いました。あと、好きな子がメガネを忘れた。ね、これ結構、 話題なのかな、どうなんだろう。あの、ゴーハンズっていうところが作ってんだけど、あのね、昔ね、俺見たことあるんだけど、この制作会社のアニメ。で、それがハンドシェイカーっていうアニメで、なんかすごい映像ではあったんだけど、ちょっと違和感あるんだよね、やっぱり。なんかね、全部、やっぱりその CG なんだけど、カメラアングルとか、なんかすべてが、なんかちょっと、今まで見たアニメとは違うアングルだったりとか、なんか、滑らかさだったりとか、細かさだったりとかいっぱいあるんだけど、逆に違和感があって、ちょっと気持ち悪くなるって言ったら失礼なんだけど、そういう違和感があったの、すごく。ハンドシェイカーって。で、そういうのもあって、あんまり得意じゃなかったの、この制作会社の作品って。なんだけど、この好きな子がメガネを忘れたは、あの、結構日常系ではあるのよ。メガネ、その、目が超悪い女の子が、まあ、メガネを忘れて、で、それでなんか、いろいろあるみたいな、やつなんだけど。まあ、で、ラブコメなわけよね。それがね、なかなかね、良くて、その髪の毛の動きだったりとか、そういうのすんげー細かいんだけど、なんか、前はその細かさが気持ち悪かったところもあったんだけど、今回は、その細かさが逆に、そういう、なんかこだわりっていうところにはすごいなってて、いいのかなと思う。まあ、私1話しか見てないからあれなんだけど、そのなんか、気持ち悪さがなかった。だからすごくいいなと思ったけど。そんな感じかな。で、あとゾン100、ゾンビになるまでにしたいこと100のこと。これ1話しかまだ見てないんだけど、今回1番2番に入るぐらい話題ではあるよね。で、見たんだけど、俺ね、漫画はね、1巻だけ読んだんだよ、確か。でも正直なところあんま合わなかったの。みんなおもろいって言ったけど、俺はあんまちょっと合わないかななんて思ったんだけど、アニメはいいかもしんない。っていうのも、その主人公の男の子が、まあすごい社畜なんだよね。ブラック企業に勤めてて、で、それがすごくアニメでは丁寧に描かれたの。原作もどうだったかちょっともうあんま覚えてないけど、それにしても本当に結構尺使って、どんだけこの人がブラック企業でずっとやってて、もう会社行きたくないって思うような気持ちっていうのを結構な尺で丁寧に描いたわけ。だからこそ、そっから場面が変わっていくわけなんだけど、そこがすごくその主人公がこう思ってるだろうなっていうのがどんどん反映されるというか、っていうのがすごくなんかわかりやすくなってて、意外と俺の中ではそのコミックの時はそこあっさりではないにしても、そこまで丁寧じゃなかった気すんだよね。だからこそこのアニメではすごい、そこの社畜でブラック企業でやめていうすんごい思いが募ってるっていうのがよーく描かれてたから、だから次の展開に行った時にすごい良かったんだよね。これならおもろいかもって思った。ここまでやってくれたらおもろいかもって思えた気がするので、ゾン100、ちょっと2話まだ見てないですけど、あ、なんか結構出てくる女の子が可愛い感じするよね。あの2話以降ね、出てくると思うんだけど、なんかあの静止画ではちょっと見たんだけど、可愛いね。キャラデザがすごいいいね、なんて思いましたね。いい作品だと思います。で、あとは、バンドリ It's My Go っていうね、始まりました。これですね、いいですよ。いいですよっていうのは、なんと、その It's My Go に出てくるバンドがね、やっぱりあるんだけど、そのバンドのボーカルの子っていうのがですね、声優さん、ヨウミヤヒナさんです。ヨウミヤヒナさん、皆さんご存知ですか？ね。前回ね、すごい、あの、盛り上がりました。あの、僕やばの、あの、山田さんの声やってたのが、ヨウミヤヒナさんです。だから、僕やばファンのね、皆さんお待たせいたしました。ね、ヨウミヤヒナさんが歌います。 バンドで。どうですか？見たくなりましたか？ね。まあそういうね、まあ作品は違うからさ、そういう風に見るなよって話もあるかもしんないけど、ね、一応そのヨウミやヒナさんが、ね、ボーカルで歌ってるから、まあ、普通に僕ヤバ好きだった、ね、山田さん好きだったっていう人は、ちょっと見てみるとね、バンドリ、バンドリはすごく俺好きだからさ、もともと。まあ音楽系のアニメ好きなんだろうね。まあそのラブライブにしても、ね、ボッチザロックにしても、ね、バンドリにしても、なんかいいんだよね。何がいいんだろうね、うん。アニメと音楽はやっぱりいいんだろうな。なんて思いますけど。ね、今回の It's My Go もよろしいかなと思いますよ。ね、ぜひちょっと、ね、チェックしていただきたい。ところ。あとは、こちら。悲劇の元凶となる最強下道ラスボス女王は民のために尽くしますっていうね。まあ、ラノベ感たっぷりなね、アニメもありましたけど。これ結構話題かな。評価高いような気がしますけど、でもなんかいわゆるまあ、よく見たパターンのやつなんだよな。だいたいさ、そのなんだろう、下道なねえ、お姫様とかに転生して、でそれまではね極悪非道だったのに、転生した瞬間になんか人格がね、やっぱ少し変わるというか、なって改心したんだみたいななって、でどんどんどんどん本来だったらこうなっていくね、どんどん最悪な結果になっていくはずなのに、それを回避してってどんどん良くなっていくっていうのがさ、まあ、よくあるこの極悪霊状系転生ものだと思うんだけど、今回こちらもそうですね。だけど見ちゃう、何なんだろうね、うん、いくつかね過去にもね、そういうアニメあったし、漫画とかもあるよね。俺サイポリスっていうさ、作品好きで。コロコロコミックのゾイドとかあったじゃん。あの作者の人がさ、そういう、ね、転生もの書いたりもしてんだけど、今。その、ね、なんか極悪の霊状系、ね、よく見るんだけど、まあ、一緒よ、でもパターンは。でも見ちゃうんだよな。うん、そんな感じの、ね、やつ。安心の転生ものです。あとは、ヘルクっていうね、やつ。ヘルク、結構ね、評価高いんじゃないかなって思うんだけど。なんか、ね、勇者が、うん、魔王になんかなろうとしてるやつみたいな、やつなんだ。その、勇者がさ、なんか、企んでんだよね、ずっとね。うん、まあ、どうなってるかちょっとわかんないんだけどね。企みながらなんか潜入してる感があるんだけど、なんかよくわかんないんだよな。で、なんか雰囲気がね、オーバーロード。あるじゃん。オーバーロードみたいな雰囲気あんだよね。世界観だったりとか、キャラデザだったりとか、なんか、作画だったりとかわかんないんだけどね。オーバーロードっぽい感じすんなと思って。別に作者も違うだろうし、なんか繋がってるわけでもないと思うんだけど。うん、雰囲気ね。うん、そんな感じがしました。もしかしたら制作会社が一緒なのかもしれない。ね、そんな感じ。あと、ホリミア・ピースっていうね、やつがあるんだけど。ホリミア、俺、意外とね、好きで、ね、前回のやつも見てたんだけど、今回ね、新しいやつってことでね、続きなんですけど、ピースってやつ。これ、制作会社、クローバーワークスです。ボッチザロックを作ったクローバーワークスですね。もう作ったっていうか、まあまあ、原作はね、まあありますけど。それなんで、あるかな？クローバーワークス。ねえ、ちょっと見ましょうか。クローバーワークスが何を今まで作っていたかと。何でも作ってますけどもね。これは何でしょうね。あれだよ。スパイファミリーとかも、クローバーワークスだし、ね、ボッチザロックもクローバーワークスだし、他は何ですか？青春豚野郎は、ね、バニーガール先輩の夢を見ない的なやつ。うん、青春豚野郎シリーズも、そうだし、で、今回のホリミヤもそうだし、ということなんですよ。なので、あとあれもそうだよ。その着せ替え人形は恋をする。ね。ビスクドールだっけね。うん。 まあ、恋をするとか。もうそれも、ね、クローバーワークスなんで、今話題のクローバーワークス。そこが、ね、作ってるのが今回、ホリミヤということなんでね。まあ、良いんじゃないでしょうか。青春をね、感じれる。ただやっぱり、ね、主人公の男の子とかはね、いろいろ、まあ謎じゃないけども、いろいろ秘めてるものがあるんで、それをね、隠しながら、とかね、学生生活したりとか、それをね、知ってる友人たちは、で、そこをフォローしたりとか、なんかすごく、で、また青春を感じたりもするかなって。まあ、普通にいい作品、ホリミヤ。ね、好きです。あとは、無職転生の2。2期だね。異世界行ったら本気出すと。いうことで、まあ普通に楽しく見てます。前評判通りね。まあ1期もすごい良かったからね。で、それの続きということで2期やってますから。まあ引き続き楽しんでいきたいというね、ところ。まあ別にこれについてコメント少ない感じするけど、普通に、とてもいい作品です。ですよ。あと、ライザのアトリエ。ね、これがですね、なんか太ももがすごい、太ももにこだわりを感じる。その主人公の女の子が、まあ、ショートパンツみたいに履いてんだけど、でショートパンツとあとそのニーソックスみたいな感じなのかなで履いてて、ちょうどそこの間のさ絶対領域的なところあるじゃん、そこがすごいムチムチなのね。その靴下が食い込んでる感じだったりとか、そういうのすごいの。なんかで、あとカメラワークもなんか太ももばっかり見せてくるわけ。もうフィチがすごい詰まってる作品で、作品自体はよくわかんないよ。なんかもうアトリエシリーズの感じ、その錬金術みたいなのやるんだけど、それに対しても別になんかこれといった何かがあるわけじゃないんだけど、素材集めとかは大変そうなんだけど、錬金術はなんかくるくるかき混ぜてもできちゃうみたいな感じもあるんで、まあよくわかんないんだけど、ただもう太もものこだわりっていうのは強いんで、まあぜひ1話見てほしいね。あとはルローニケンシンね、今回リメイクっていうんですかね、昔のね25年ぐらい前かいとかにあったアニメもありましたけど、今回はもう完全新作ということでね、もちろんその原作に準するようにちゃんとまあ、リメイクってことで、まあ、作ってて、声優もね全部変わってるわけなんだけど、でも特に声優に対して違和感があるかってそうでもなくて、まあ、慣れるだろうし、あともう年数も経ってるから若干その元の声もあんま分かってないのもあるからっていうのもあって、意外といけるかなと思って普通に見てますな。っていうのと、あとはレベル1魔王とワンルーム勇者、これね、なんかあれっぽい、京アニの小林さんちのメイドラゴン、まあ、全然違うんだけど、違うは違うんだけど、雰囲気はそういう感じ伝わるかな。そのなんか小林さんが勇者で魔王がいるんだけど、魔王がそのドラゴンみたいないう感じの構図で、なんかストーリー進んでいくかなーっていう感じがしましたね。普通におもろいけどね。で、あとは私の幸せな結婚、これね、まあ、なんか、まあ、シンデレラストーリーなの、すごく本当になんかもうシンデレラよ。元々の家ですんごい、まあ、いじめられるじゃないけど、そういう感じで育って、で、そっから環境が変わって、で、だんだんだんだん、ね、なんか、素敵な人生を歩むみたいな、いうストーリーなのかなとは思うんだけど、いいよ。すごくいい。なんか、まあもちろんね、良くなってくんだろうなって思うから、まあそういう方向性なんだろうけど、それが分かっていても見たいのあるな。本当に幸せになってほしいなと思う。その主人公の女の子、ヒロインの女の子には、あんだけ不憫なことをね、経験して、それをもう不憫だなって思うことがもう1話、ほぼほぼ使われてて、そんな不憫なことあるかいっていうようなことすっごい見せられるわけ、1話で。 で、最後のところで、まあちょっと環境がね、ちょっと変わったりとかってあるんだけど、そこで、あ、こっからこの子は幸せになっていくのかなーなんて思って。で、2話見ていくと、やっぱりそんな環境で育った女の子だから、すごい、自分に対して引け目を持ってたりとかするわけ。なんだけど、なんかいろいろね、あって、少しずつ、そういうもね、解消されていきつつ、幸せになっていくのかなーっていう、ね、のがあって、そのタイトルの通りね、私の幸せな結婚っていうぐらいだからね、まあ、幸せな結婚生活を今後していくんだろうなと思うんだけど、ね、どういう幸せが待ってるのかをね、見たいなって感じはありました。うん、おすすめ。あと、ダークギャザリング、ってやつ見たけど、なんかすごい、なんか、これ連載がジャンプスクエアなんだけど、ジャンプスクエアっぽかった。表現はわかんないけど、わかる人はわかるかな。ジャンプスクエア感、あります。多分、何にも知らないでアニメ見るじゃん。これジャンプスクエアっていう感じ出てると思う、そんなやつ。あともう一個が、アンデッドガール、マーダーファルスっていうね、やつなんだけど。なんか、世界観がすごいいいね。明治なのかな？明治とかなんか表記出てた気するけど、なんかすごくその主人公の男の人の喋り方が、江戸っ子っぽいのよ。見てて、昭和元禄落語真珠とかの感じが少しあるのね。あれは、まあ、昭和なんだろうけど。明治なんだけど、今回は、その、やっぱり喋り方が江戸っ子な感じ。芸人だったりとか江戸っ子みたいな。そういう感じがすごいするんで、なんかその空気感の中に、なんかまたちょっと不思議な現象があったりとか、なんかいろいろあるんで、結構おもろいかなって。まあでも声優さんあっぱれなのかもしれないね。主人公の喋り方だったりとか。そういうのが本当に世界観を作ってるから、なんかそれもすごいいいなと思って。ちょっと気になる作品ではあります。あとは愛の遺伝子。愛の遺伝子もありましたね。なんか、愛の遺伝子どこだっけ連載。チャンピオンだっけ確かね。なんかね、最近チャンピオンの、作品多くない？ちょっといいなって思うと、あ、これ意外とチャンピオンだみたいなのは最近感じるんだよね。チャンピオンってさ、なんかヤンキー漫画しかなかったじゃん、昔。まあ、弱虫ペダルとかもね、あるけど、でもどうしても、まあ、鉄鍋のジャンとかもあるかもしんないけど、どうしても、なんかヤンキー漫画が多かった気すんだよね。それが、今回愛の遺伝子とか、あと他にも多分いろいろあると思うんだけど、最近ね、チャンピオンがね、いいね。なんて思いました。まあ、そんな感じ。で、まあ、愛の遺伝子も、まあ、なんか、おもろいかもなと思って。とか。で、あとは、最後。レベル1だけど、ユニークスキルで最強です。これを見たかな？まあ、そんな感じ。まあ、これに対してあんま別に触れてないんですけど。まあ、ナロー系は難しいよね。どれがどれだったかもよくわかんなくなっちゃう。正直。同じような感じで。だから、話ね、その2話とか3話とか見ると、こっちの話のやつか。だったりとか、タイトルでわかんないもんね。だから、ね、見て気づくみたいなところありますけど。まあ、こんだけ見てるとそうなっちゃうよねって話なんだけどさ。まあ、そんだけで20本ね、見ました。他にもね、見たいのあったの。スプリガンとかね。で、スプリガンは多分、地上波では配信してるけど、普通の配信サイトでは配信してないと思う。多分、ネットフリーでね、前クールでスプリガン、もう結構前だよね。ちょっと前にやってたよね。で、スプリガンやってて。で、今回多分地上波で配信が始まって、多分それ終わったタイミングで、配信サイト出ると思うわ。前のね、ジョジョの、ジョリーンのやつが多分そうだったね。そのタイミングだったと思うんで。おそらくそんな感じでしょう。だからスプリガンはまだ見てません。あと、シンギュアリティ、ノワールっていうのがあって、これ多分サンライズのロボットもののアニメなんだけど、残念ながら、 配信が、一つしか、限定配信で、ディズニープラスっていうね。誰が入ってっかわかんねえけど、ディズニープラスってところで配信してます。ネトフリでもないんだよね。だからさ、でも、意外とディズニープラスで充実してるっぽいんだけど、でもね、入んないよね。だいたいみんなアマプラは入ってるじゃん。アマゾンで買い物とかもするから。で、プラス、ね、ネットフリ入ってるとか、多いと思うんだけど。ディズニープラスはなかなかな、ちょっと手がね、出しづらいけども、でもこのね、シンギュアリティ、ノワール、いいらしいよ。話聞く限りだとね、結構王道ロボットものらしいから、おもろいらしいんですけど、ね、まだ見てません。というところです。ということで、今回20本見た中でおすすめを挙げるとしたらどれですかと。ね、今回見とくべき作品はどれですかという話なんですが、私は一応一番に挙げたいのは、私の幸せな結婚。かな。なんかいい。なんか、幸せになっていく姿。まあもちろんね、多分山あり谷ありはすると思うんだけど、でも、なんか幸せになってほしいなって。なんかね、その声優さん、そのヒロインの声やってる声優さん、ちょっと誰だかわかんないんだけど、知らないんだけど、見てないから。でもすごい演技がね、いい。なんか、悲壮感が漂ってるっていうか、なんか暗いっていうか、声がちっちゃいとかってわけじゃないんだよ。その声の出し方が、本当になんか恐縮してる感じだったりとか、そういうのすごい出てるのよ。だから多分ね、後半になっていくと、多分その声が変わっていくと思うんだよね。少しずつ明るい声になっていくと思うのよ。でもそれは、声が大きいとかじゃなくて、声が表情をちゃんと持ってんだよね。っていうのが多分、後半になっていくと思うんで、その辺も、すごく、いいかな。原作ファンの人、ね、多分、これラノベなんだよね、多分ね。だからそれが好きな人はもちろん、いいと思うんだけど、今回そのアニメで、声優さんがやっぱやってる中で、その声の演技は、そのね、原作だったりとかで、脳内でね、やっぱそういう風に保管されてると思うけど、まあ、実際にね、声優さんの演技で見るのもまたいいんじゃないかなって。あと映像もすごく綺麗だし、俺はおすすめかなと思ってます。あとはどれだろうね。まあ普通にさ、呪術廻戦2期、あと、無職転生2期、はまあまあ、これはまあ絶対押さえとくべき作品かなと思うけど、まあ二期ものだからね、言ってもって感じだし、まああとゾン100は一応話題ではあるので、まあ見といてもいいかなと思うけど、どうなんだろうね。正直そこまで、かな、俺の中ではね、まあ他にもいっぱいあるよ、俺がうんぬんじゃなくても、他でね、評価されてるよなんていう作品も結構あるから、あれなんですけど、でもどうしても見とこうっていうのは私の幸せな結婚かな。あとはまあまあ好きだったら見ればって感じ。今回そんなダサくはないと思うよ。ダサくって表現もあれだけど、なんかおもろくねえなーっていうのはそんななかったと思うな。1、2作品はね、ちょっと見るか見ないかわかんないけど、まあ見る限り大体おもろいよ。見たら結構おもろいなの多かったから。まあ、よろしければ。ね、私はちょっと20本ぐらいしか見れませんでしたけども、まあその中で一番推しは私の幸せな結婚かなと思いますんで、まあ、よろしければちょっと見ていただきたいなと思っております。ね、多分ね、前クール、2023年の冬アニメが強すぎたんだよね。それもある。だから霞むんだと思う。ってのもあります。というわけで、2023年、春アニメ。これもちょっと振り返りたいと思うんだけど、結局、いっぱいありました、作品ね。で、良かったもの、あげると、やっぱなんだろうね、公開されたばっかり、前の、ね、2023年春アニメインプレッションしたとき、2、3話まで見たとき言ってたのは、ウマ娘、プリティダービー、ロードトゥーザトップと、推しの子。あと、スキップとローファー。これがいいよっ おすすめだよって言ってたんだけど。まあ、変わらずなところはあるよね。うん。で、さらにそこにプラスして、僕の心のやばいやつ。僕やば。これが入ってきて4強かな？うん。完全に春は。ただ順番が結構変わったかもしんない。推しの順番がね。推しの子はめちゃめちゃやっぱでもすごかったよ。終始ね。1話のところからもすごいし、最後のライブシーンとかもすごかったし、まあずっと楽しめたよね。最後のエンディング入るところとかさ、毎週面白かったし。で、2期もね、あるわけでしょ？だから、ね、まあ、作品的にストックがあるからね、まあ、やれるっていうのあると思うけど。ね、これも動画工房じゃん、推しの子。まあ、すごかったよね。クオリティは一回も落ちることなく、むしろ上がってったレベル。ね、あれもやっぱ声優さんの演技とアニメの演出とか、あと曲の入り、イントロ、全部噛み合って、すごかった回とかあるじゃん、やっぱり。震えた回。あれはぜひね、原作ファンだから原作しか見ないんだなんていう人もいると思うんだけど、アニメで見てほしい、うん。そういうシーンもあります。なので、ね、推しの子はほんとよかったなぁと思うね。でもやっぱり、本当は、ね、ここで、ね、スキップとローファー、あと、ウマ娘、入ってきていいんだけど、やっぱりね、僕の心のやばいやつがね、良かったんだよね。本当一番最後にね、放送終わってから見たんだけど、一週間でね、一週間でその間のね、春アニメと夏アニメが始まる間の、ね、一週間ぐらいで見たんだけど、良かった。僕の心のやばいやつはすごい良かった。甘酸っぱかったね。中学生の恋愛をやっぱすごい思い出すというか。なんかそういうのもあって。で、このね、主人公の市川くんとね、ヒロインの山田さんのなんか距離感だったりとか、そういうのもすごく良くて。周りの登場人物もいいしね。なんか全体的に良かった。俺がだってアニメイト行ってステッカーをね、もらっちゃうような行動するぐらい。あと聖地巡礼しちゃうぐらい。武蔵小山だっけ？ね、行って。ね、そんなんで聖地巡礼しちゃうぐらいだから、いいよ。ね、僕やば。だから、一応二大巨頭になっちゃったかな。うん、推しの子と僕やば。が、すごい良すぎた。二つが。正直ね。で、その次に、スキップとローファーと、ウマ娘が来るかなって感じ。でしたね。そんな感じ。まあもちろんね、ガンダムとかもね、水星の魔女とかもすごく話題だったし、ね、評判良かったけど、まあでも、推しのこと、僕やばの方が上かな、俺の中では全然。まあ好みがあるんだろうけどね。で、その下に、ね、ウマ娘とスキップとローファーがあって、その下かな、ガンダムは。っていう感じかな。でした。ね。まあ、そんな、ちょっと振り返りも含めて、ね、アニメの話させていただきましたけども、ね。だからもう今期は本当に、まあ、二期もの、二期もので、良かったやつは多分いいんで、ね、引き続き見ていただいて、あと、私の幸せな結婚、ね、これを見ていただきたい、ということでございますな。そんなわけで、ね、なんか2時間ぐらいも経ってるのかな。まだ、喋りたいことあるんですよ、私。ね、意外と。でもあとこっからはもうじゃあね、サクサクと、ね、お話しして今日終わりたいと思うんですけど、結局な、トイビーのライブの話が長かったな、またな、思いが、ね、思いが強くて。3ヶ月間ね、積み上げて、そっからのライブだから思いが強くて、ね、喋っちゃいましたけど。他のお話、他のお話ね、病院行きまして、私。ね、急に暗くなっちゃう。こんだけなんかね、トイビーだアニメだってね、上がってったのにね。ちょっと病院行きまして。いや、左足が痛くて。1ヶ月と1週間前ぐらいから、急に左足が痛くて、で、前もね、急に右足が痛かった時あったの。で、その時も病院行ったんだけど、まあ別にレントゲンとか撮ってもね、腰とか撮っても別に何でもなくて、綺麗なもんですよ、と言われて。 で、おそらくまあ、座骨神経痛的なもの、なんじゃないかな、みたいな話で終わったんだけど。で、薬もらったりとかして終わったんだけど。でも結局、ずっと痛くて。で、その後に、ね、その1ヶ月ぐらい前に、この左足が痛くなったわけ。で、左足が痛くなったタイミングぐらいで右足の痛みはちょっと薄らいでいったわけよ。で、完全に左にシフトしたんだけど、だこれも、まあまあ時間経てばね、治るかななんて思ったんだけど、全然治んないわけ。ずっと痛いのよ。朝起きた瞬間から痛いし、朝その洗面所で手洗おうとして、前かがみになるとすごい痛いし、靴下とか履くときでも激痛だし、そんな状況だったのね。これ何なんだろうって思いつつ。で、前にね、リスナーの方が、ね、前立腺がんとかも、ね、疑った方がいいんじゃないですかと。で、もらって、で、前立腺がんのね、検査とかもしてさ、問題なくて。で、血液検査自体もそんな問題ないし、他のもね、痛風とかそういうのもなかったし。とか、そんな感じだったの。でも治んないわけ、全然。痛くて。で、もう、ちょっとイライラしてきちゃって。毎日こんなの、ちょっと勘弁してくれよと思って。で、病院行ったわけよ、今回。整形外科。行って、で、それも前ね、右足痛かった時に行った病院で一緒なんだよね。やっぱレントゲンとかも残ってるからさ、まあ話もね、早いかなと思って行って。で、左足痛くて、じゃあちょっといろいろちょっと見てみましょうか。で、いろんな体勢取ってね、痛い痛いみたいな。やったんだけど、これ残念なことにですね、これ病院行ったはいいんだけど、これ病院あるあるで。皆さんありませんか？病院行こうって思った時、意外と体調いいみたいなない。前日まで絶不調だったのに、病院行く日絶好調みたいなない。それになっちゃってさ、いつもだったら起きた瞬間に足痛いっす。ね。洗面所行って、なんか手洗いながら前かがみで足痛いっす。靴下履くとき痛いっす。なったんだけど、ない。うん、朝、あれ足痛くねえな。と思って洗面所行って手洗っても痛くねえな。って靴下普通に履けんな。全然痛くないのよ。まあ、全然は言い過ぎだけど、その痛みを感じない。言うほど。だから、正直ここ1ヶ月で一番痛くなかった。そんな日に病院行ってもなーなんて思ったけど、でも前これ一時のもんでね、また次の日痛くなったりとかするかもしんないし。まあ、行ける時に行っとこうと思ってね、病院行ったわけなんだけど。でも結局診察してもらってもさ、そんな感じよ。見てもらってもさ、いや、今日、調子良くて、あんまりここ痛くないんすよね、でもいつもは痛いんです、みたいな、やつ、言って。でも結局でも原因わかんなくて、まあ、多分座骨神経痛とかなのかもしんないけど、みたいな。ちょっとわかんないね、一応リハビリ、ストレッチするみたいなところがあるから、そのリハビリがね、その、病院の上の階にあるのよ。だからそこに行って、で、まあ、リハビリしてみてくださいと。で、経過見ましょうつって。で、薬も出しておきますね、つって。で、やってもらって。で、リハビリでね、してもらったわけよ。いつもこんな感じで痛いんです、つって言って。で、ただやっぱり、調子良かったから、その日。何やってもそこまで痛くないのよ。だからわかんねえなって思いながらもね。ただやっぱりこの体勢取ると痛いなとかあるわけよ。前かがみになったりとかするとやっぱりちょっと若干痛かったりとか、突っ張っちゃってて、それ以上曲がんないとか、そういうのあったりするから。とかで、まあまあ、見てもらったんだけど。でも結局なんかね、もちろんそのね、足の痛みもあるんだけど、その、だって病院の、そういう、リハビリとかをしているね、先生が、ここまでなんか硬い人、なかなかいないですよって言われたからね、俺ね。多分それは足だけじゃなくて、肩とか背中とか、そういう部分も触った上で言ったんだけど、ここまで硬い人なかなかいないですよって言われて。そうですか。うん、これも、もちろん足もね、肩とかも痛いんですけど、首がめちゃめちゃ痛くて。これも仕事中とかもね、バキバキバキバキずっとやってんすよ。 もう痛くて痛くて。じゃあ首とかもちょっとレントゲンとか撮ったらなんか出てきそうですね、つって。まあそんな話ありましたけどね。いや、その整体とかさ、マッサージとか行って、あーなんかすんごい硬いですねって言われるのって結構リップサービスじゃん。なんか、なんていうの、その、全然硬くないですよみたいな。ね、柔らかい柔らかいとか言われるとさ、いや、こっちは結構体きついなと思って来てんのにみたいなところあるじゃん。多分リップサービスで、硬いですねとかって、いうことで、ほんと硬くない方がいいんだけど、言われることで、若干、なんか満足するというか、ね、硬いだろうつって、ね。俺は体硬いんだよつって、ね、直してくれやつって、いう気持ちになるんだけど。それリップサービスだなと思ってたけど、実際病院で言わないじゃん、そのリップサービス。ね。その病院の先生に言われるってことはマジなのかなってね、ところありますけど、まあバキバキだからな、ほんとな。だってこうやって今ラジオもさ、ね、動画で撮ってますけど、もうほぼ動いてないかな、この体勢でね。2時間。だから終わった後はね、すごいのよ。首とか。バッキバキなんだよ。でもね、しょうがない。この体勢じゃないとね、喋れんですからね。マイクの前に立ってね。ありました。そんなわけで。ね、だから、まあ、またすぐ来てくださいねって言われて、リハビリの人には。もう本当に通ってください。じゃないとちょっと治んないんです。言われたんで、まあちょっと行こうかなとはね、思ってますけどもね。まあそんな感じ。あとは今週の話なんだろうね。他にもいろいろありますが、そうね。あ、これかな。休みの日なんだけど、あの、駅前、最寄りの駅前行って、お昼ぐらい。なんか食べたいなと思って。で、迷ったわけ。居酒屋、焼き鳥やってる居酒屋でね、ランチもやってて、安いのよ。700円とか。まあ、俺が住んでるところって結構高級住宅街チックなところもあるから、で、都内だしね。意外と高いじゃん。ランチとかでもさ、1000円ぐらいするわけよ、大体が。でも、700円なのよ。で、唐揚げ、ランチみたいなのがあったりとか、そう、焼き鳥丼があったりとか、いろいろあってさ、いいなと思って。食べたいなと思ったんだけど、どうしようかなと思って。で、あとちょっと歩くと、結構美味しいという噂の、とんかつ屋とかもあんのよ。で、結構前から俺は知ってるは、いるんだけど、行ったことなくて。まあ、1200、300円ぐらいの、とんかつ屋なのね。どっちにしようかなって思って。ちょっと悩んでる、ちょっと悩んでる間、時間もったいないかなと思って。で、近くに、スロット屋さんがあったから、ちょっとスロットでも打ちながら考えようかなと思って。ね、まあ、その思考になるのがちょっと頭おかしいんだけど。で、スロット屋さん行ったわけ。別に打つもんなんてないんだけど、ふと目についたのあってさ、シュタインズゲートの新しいスロット台があって、まだ打ったことなかったのよ。これ出たの結構前だけど、打ったことなくて、一番最初に出たシュタインズゲートのスロットってめちゃくちゃ面白くなかったのよ。なんだこれと思って。まだ一回か二回打ったんだけど。これちょっと違うなと思ったんだけど。で、今回新しいやつ、その前のやつと全然違うやつで。で、打ったら結構おもろいのよ。最初からこれ出せよっていう感じ。ちゃんとその原作に、なんか、ちゃんとリスペクトがあるっていうかね。すごいそういう感じがして、おもろかった、すごく。でも全然当たんなくて。一回 ATM 行っちゃって。なくて、お金が。で、結局気づいたらさ、マイナス3万円なんだよね。なんだろ、これな。ランチが700円だ、とんかつが1200円だって悩んでて、どうしよっかなーっつって。500円違うしなーっつって。高いなーっつって。どうしよっかなーっつって。3万負けちゃうんです。ゴミだなと思って、本当に。1000円のランチ30回いけんじゃんと思ってね。1ヶ月毎日美味しいランチ食えちゃうじゃん。バカなんだなと思って。ねえ、ひどいよね、ここ最近のギャンブルね。先月、今月、合わせていくらなんだって話なんで、やめます。何回目 の卒業かはわかりませんけども、卒業します、スロット。また入学するときはね、あると思うけど。卒業。うん。かなぁ、ほんとに。もうスロットしたってさ、どうにもなんないじゃん。勝てないし、勝っても大した勝ちでもないし、もうやめた方がいいよ、ほんとに。だから、まあ、次、エヴァンゲリオンのね、新台が出る。か、まあ、お正月か、あとなんだろうな、まあ、友達がね、ちょっと打とうよ、みたいな、あったら、ま、行くかもしんないけど、まあ、そういうのない限り、ちょっともう、ね、うん、控えます。よくないよね、なんかね。いや、金ないのよ。でもさ、お給料入るじゃん。で、お給料入ったら、こんぐらい使えるかな、みたいな枠あるじゃん、ある程度。使っちゃうよね。ダメなんだ本当は。ね、引っ越ししないといけないとかもあるから、その使ってもいいかなっていう額はないのよ本当は。貯金しなくちゃいけないのよ。だけどね、このぐらいは使ってもまあ平気だろう。よくないね本当ね。だから来月からね貯金し始めますけど、今月は辛いねもうね。そんな感じ。ね、節約もしていかないとね、うん、って思いました。で、あとはね、今週あったお話で、まあ、女性の悪口なんですけど、女性の悪口って話でもないんだけどね。たまたまあの駅前、最寄りの駅前で、ゴゴティーあるじゃん。ゴゴの紅茶のプロモーションみたいなやってて、ゴゴティーカフェスタンドみたいな、そういうのがさ、あの車でね乗りつけてて、で、あのゴゴティーの普通のやつとレモンティーのやつをなんか皆さん飲んでくださいねみたいな、そのプロモーションしてたわけ。で、ただただあのペットボトルで渡されるんじゃなくて、いわゆるカフェっぽい感じ、透明なカップの中にゴゴティー注いで、で蓋してストロー刺してどうぞみたいなやってくれるんだけど、でそれやっててさ、あ、じゃあちょっともらおうと思う、並んだわけ。したらさ、まあね、いろんな人が並んでるわけよ。で、俺の前が多分ね、女性二人組が並んでたんだけど、一人の女性の、まあまあ、ね、どんな女性が並んでるのかなってパッと見るじゃん、顔をさ。したらさ、その一人の女性の歯に口紅がついてんだよね。なんだろうね。じゃ、よくあるじゃん、やっぱり。その、女性の歯に口紅がついてる現象って、まあ、ね、昔からあるじゃん。古の時代からあるじゃん、それは。でもさ、なんか、それ見ると、悲しくなるというか、100年の恋が冷めるっていうほどでもないかもしんないけど、なんか食欲とかも失せるし、なんか。わかんないよね、本人はね。で、そのね、その二人組だったから、相手の女の子はそれ見てるわけよ。ね、正面で。でも指摘しないわけだよね。喋ってても指摘しないわけ。ね、あんた歯に口紅についてるよって指摘しないのよ。でも指摘しづらいよね。あの現象なぁ、ちょっと、な、やだよな。全員が不幸だよな。友達もさ、指摘しようかな、どうしようかなと思って、ずっと悩んでるだろうし、本人は本人で家帰って鏡見た時に気づいて、もう言ってくれよみたいななるかもしんないしね。で、周りは周りで、あの人歯についてるっつなるから、あれなんとかなしてほしいよな、うん、っていうのがね。まあ女性の悪口って話じゃないんだけどね、久しぶりにね、歯に口紅ついてる人見たなと思って。ね。そんな話。じゃあ、あとはですね、他言いたいこと。あ、今週、デブ活。ね、デブ活じゃないんだけど。ね、ラーメン食べましたけど、あの、家系ラーメンじゃなくて、家の近くにある、二郎系のラーメンで、有名な店で、千里眼っていうね、店があるんだけど。で、たまにはちょっと行こうかなと思って、2年前ぐらいに行ったきりだから。ちょっと行こうかなと思って。で、行ったんだけど、行ったら、定休日で、やってなくて。 残念と思って。で、またちょっとリベンジして、仕事終わりだね。仕事終わって、家帰ってきて、8時半ぐらいかな。20時半ぐらい帰ってきて、でその店21時までなのよ。だから家帰って、そっから自転車乗って、まあ、5分ぐらい着くからさ、バーって行って。で、並んで、で、食べたんだけど。で、本当は狙いはね、その千里眼って、まあ、二郎系なんだけど、あの、夏はね、冷やし中華とかやってんのよ。これがちょっとうまそうで、うん、ちょっと一回食べてみたいなと思って、で、夏だし暑いし、夜ね、冷やし中華食べたいと。並んだんだけど、冷やし中華は、朝の11時から、夕方5時まで、あ、じゃあ、夕方の15時まで、が、冷やし中華販売してるらしくて、夕方の17時から21時閉店までは普通のラーメンとつけ麺らしいのよ。だから冷やし中華食えないじゃんと。で、結局普通に、ね、ラーメン食べて、二郎系ラーメン。ただね、普通のだとなんかあれかなと思って、プラスね、豚。ね、豚を1枚追加してみたいな、食べましたけど。やっぱりね、もやしが山盛りにね、来ましたから。特にね、なんか野菜増しとかも言わなかったしね。増したのは、ニンニクだけ？うん。トッピングはじゃあニンニクで、つって。だけにしたんだけど。でもよ、山盛りだったよね。もやしはね。ペロッとね、行かせていただきましてね。久しぶりのね、二郎系だったなと思いましたけどもね。まあ、そんなんで全然ね、痩せる気配ねえじゃねえかって話なんだけど。多分今ね、69、ぐらいじゃん。69から 69.5 ね。痩せろよって話なんだけど、食っちゃうんだよな。食うことしか今楽しみなくて、まあ、しゃあないなと思うんだけど、そんな感じね。まあ、千里眼いつ行ってもちょっと混んでるからね、なかなか行きづらいなと思うんだけど、夜さ、そのもう閉店前に行ったのに10人ぐらい並んでるしね。まあ、大人気だからね。平日の夜行ってこれだからね、休日はどうなってんだかちょっとわかりませんけどもね。まあまあ気になる方いらっしゃったらね、冷やし中華一回食ってみたいなのあるからな。で、水曜休みなのよ、千里が。俺休みは水曜と土曜だから、水曜日行けないってなると土曜日行くしかなくて、土曜なんてめちゃ混んでるからね、ちょっと行きたくないなと思うんだけど、まあいつかね、冷やし中華はリベンジしたいなとはちょっと思っております。そんな感じ。あとは、あれだな。YouTube の話しましょうね。YouTube。今、チャンネル登録者数が、ちょっとだけ増えました。先週312人だったところが、今週315人。で、3人増えました。ありがとうございます。このペースだともうダメだね。500人いかないね、年内ね。500人、1000人、1万人とね、目指してるわけなんだけど。なんか起爆剤がね、必要だなと思いますけど。ね、だから今週キッチンダイブっていうね、お店のさ、1キロ弁当を食べたよって先週ラジオで話したんだけど、それの動画を出したのよ。伸びない。ね。ツイッターでも告知してさ、そしたらキッチンダイブの公式がさ、リツイートしてさ、コメントも残してくれて、ね、ありがとうございます。だから、結構俺が投稿した、キッチンダイブの YouTube のね、そのリンクとかが書いてあるツイートに関しては、結構インプレッションあって、3000インプレッション以上あったのよ。ね。キッチンダイブさんがね、リツイートもしてくれたから。全然見られてない。さっき見たら、確かね、180再生ぐらい。伸びない。全然伸びなかった。またね、これからもチャレンジしていかないといけないなと思いますけどね。何が再生されんだかね、わかりませんけどもね。そんなお話かな。じゃあ、そんなんで一応今日、じゃあ最後のお話してね、今日終わろうと思いますけども、今日久しぶりにですね、掲示板見たんですよ。パルナイトについてね、書いてある掲示板。もうそんな存在するんですよ、この世の中にはね。5チャンネルの方にね、あるんですよ。まあ皆さん、ね、見たことないよって人はね、見ないでほしい。ね、あることないことめっちゃ書かれてるから、で、あれを全部が正しいと思って、やっぱ見られちゃうと、 全然違うところもあるので、でも、やっぱりその、あそこね、集まってる人って、パルナイとアンチな人がすごい集まってるわけ。だから、どうしても、そういうフィルターかかっちゃうんだよね。パルナイトはこういうことや、したっていうことは、おそらく、ね、こういう背景があって、こういう行動したんだろうなとかっていうのが、やっぱそういうフィルター見て、フィルターかけてみると、なんでもなんか悪い方向に捉えられて、なんか話進んでいくわけよ。っていうのがあって。まあ、アンチの巣窟なんだけど、でもなんかちょっと見たわけ。久しぶりに、数ヶ月ぶりに。なんで見たかっていうと、なんか前にね、リスナーの人が、ライブ配信中にね、最近、なんかパルさんが、なんだっけな、その、ギャラ飲みみたいなことをしてると。ね。まあだからリスナーに、おごってもらって、なんか飲んだり食ったりしてると。言うみたいなこと言われて。っていうのがなんか、掲示板の方で暴露されてましたよ、みたいな。っていう話があって。そんなこと言われてんのかと思って。俺、ここ最近リスナーの人となんか、食事とかした記憶ないんだけどなと思って。で、いうのがあってね。で、一週間ぐらいそれがあったんです。その前ぐらいにね、話が。だからちょっと見てみようかなと思って。どんな感じなんだろう、今と思って。で、見たら、まあ、あることないことをね、すごいわけよ。嘘。嘘ばっかなんだよ。そんなわけないでしょ、みたいなことも、いや、もちろんそのね、書いてる人自体もね、もしかしたら多分冗談で書いた人もいると思うの。中には、ね、悪口書いてやろう、ね、言って書いてる人もいれば、これさすがに冗談だろうって思ってもらえるだろうと思って書いた人。もいると思うのね。文面からちょっとそんな感じするのもあるのよ。ね。これは冗談ですよっていうね。面白おかしいそのパルナイトってこうかもしれないですよっていうのを冗談で書いたつもりが、やっぱ冗談わかんない人いるじゃん。が、真に受けちゃって、うん、実際そういうことだったら大変なことですよとか、言い始めちゃってみたいな。そっからなんかね、ヒートアップしちゃってみたいな。あったりするから、どうなってんじゃいっていうね。ところもあったりするんだけどさ。だからね、なんか、ね。まあ、あんま見ないのがね、一番いいと思うんだけどね。そういうなんか、自分に対してね。少しでも、まあ自分の気持ちが落ちるようなことをね、書いてあったりとかすると、そこ引っ張られちゃうから。まあ、あんま見ない方がいいんだろうなと思ったりするんだけど。で、中にはなんか、パルナイトはクレーマー気質だとかね。書いてあったりとかするんだけど、俺ほどクレーマーじゃない人いないぞ、本当に。俺、この間チャーハン食ってたの。ね、どこでとは言いませんけど、チャーハン食ってて。食べ進めてくじゃん。髪の毛が入ってたのよ。もう、その、チャーハンで炒めた、髪の毛入ってんのよ。ね、もう油もしっかりコーティングされて、火も通ってる髪の毛がね、一本入ったわけ。やだなぁと思うじゃん。やっぱ食事にさ、髪の毛入ってんの。だけど、何も言わずに髪の毛抜いて、で、チャーハン食べて、ね。ま、若干気持ち悪い気持ちになったよ。まあ、言ってもさ、まあ、火入れてるし、もういいじゃんみたいな。別にそっから何かがあるわけでもないからさ。別に気にしなければわかんないよって話ではあるんだけど。でもやっぱりちょっと、まあ、気持ち悪いは気持ち悪いななんて思いながら食べて。で、まあね、その後仕事戻ったんだけど。なんかちょっと気持ち悪いななんて。ちょっと思いながらね、仕事してましたけど。それでも、何も言いませんから。飲み込んでますから私はね。髪の毛は飲み込まないよ。ね。それはそっと外に出したけど、でも、ね、チャーハンに髪の毛入ってたって文句言わない人間がクレーマー気質ってどういうことよと思って。こんなにクレーム言わないやついないよと。飲み込むやついないよと。ね、溜め込むやついないよと。思うんですけど。ね。本当に。ね、そんな感じだよ、私もね。とか、そんな感じかな。だから、まあまあ、ね、どうかなって思うんだけど、なんかちょっとね、思うのはね、 例えばその、ね、アンチ。まあ、もともとファンだった人も多いと思うよ。ファンって表現もあれだけど。ね、俺のこと好きで、ラジオずっと聞いてくれてて、ただやっぱり、ね、自分の思う通りに、パル内藤が動かないと。ね、こういう風になってほしいとか、こういう行動を取ってほしいとか、で、こういう行動は取るなとか、いろいろあると思うんだけど。それがやっぱりね、皆さんの思う通りに、思う方向に動かないと。イライラすると。ね、ふざけるなと。いい加減にしろと。思ってアンチに変わってった人もいるでしょ。ね、多いと思います。だからさ、ね、まあ、アンチの巣窟になってるわけなんだけど、盛り上がってんだよね。アンチはアンチで。って考えるとさ、まあ、これはないけどね。ないけど、まあ、アンチがいなくなったらいなくなったで、寂しいまであるかなって。わかんないけどね。結局、パルナイトって名前を出して、なんか、あーだこーだ言ってるのって、全部ね、そうやって、批判的な声ではあるけども、でも、まあ、その、ね、掲示板、ぐらいだと思うのよね。そういう意味ではね。別にツイッターとかでさ、パルナイト、パルナイトって言ってる人もいないじゃん、別に。って考えると、ね、あとこのラジオもさ、結局一方通行ではあるからね。まあ、生配信の時とかはね、あの、コメントとかね、くれてさ、みんなさ、ありがとうってなるけど。ね。あとまあ、やってる時もね、その同時視聴者数が何人とか、あったりはするけどさ。でもやっぱり、なんか、うん、結構盛り上がってるなっていう感じるのは、そのアンチの集まり、なところだと思うから、そういう意味ではね、もうパルナイトって名前を使って、盛り上がるっていう、いい意味でも悪い意味でもね。っていうところが一個なくなるわけじゃん。アンチがいなくなったらね。まあ、寂しいは寂しいのあるのかな。ねえ。だってもう自分の名前で盛り上がってくれる人いないわけだから、ある意味。そこまでね。ちょっとでも、そうでもないかな。ねじ曲がってるだけかな、そんな考えはね。やっぱり、ねえ、やっぱ、言われるとしんどいしね、正直。だって、いや、本当のことだったらまだわかるよ。でも、本当じゃないこととかもすごいね、やっぱ言われるわけだし、ね、でも、あともう俺も芸能人じゃないからね。で、この間までは芸能人だったけども、もう芸能人じゃなくて一般人だから。事務所所属してないんだからね。だからもうそんな、ね、芸能人だったからこそね、そういうのあったかもしんない。ね。百歩譲って。でももう一般人だからダメよ。ね、そういうこと言っちゃ。って思いますけどもね。まあまあ、いろいろとね、憶測で話をしたりとか多いと思いますけどもね、やっぱり、ネットだからね、匿名だしね。のあると思うんだけど。まあ、あんまそういうのはね、しない方がいいよと。楽しく、ね。楽しくやろうよっていうことなんでね、どうアンチの皆さんどう、今日はね多分ねちょっとねツイッターで掲示板っていう言葉を出したの少し、そしたら今日ねその生配信このポッドキャストのね公開生収録今してますけど、若干いつもよりも、同時視聴者数が多かったのよ。ああ、掲示板民来ただろ、少し。なあ、で、どう？久しぶりにラジオ聞いて。何にも変わってないでしょ。ねえ。なんか、何年かぶりに来たよっていう人いるかもしんないけど、変わってないでしょ、全然ね。そんな感じよ。ねえ。人間なかなか変わらんからね。まあ、そんなわけで。なかなかもうね、一回アンチに変わった人。もともとアンチだった人がファンになるってことはあると思うんだけど、ファンの人がアンチになって、それがまたファンになるってのは難しくない？って思うんだけどさ、どうですか？ぜひ、アンチの方、ね、またね、パルナイト好き好きマンにね、また変わってもらえると嬉しいなと思うんですけどもね。まあ、そんな感じで、ね、まあ、皆さんね、ちょっとほどほどにした方がいいよ、というところでございまして。まあ、今日この辺で終わろうかなと思っておりますけどもね。まあ、いろいろ喋ってしまいました、長々とね。で、来週なんですけど、来週は、もう、 7月もう終わりですか。7月31日月曜日、また22時からねやっていきたいと思います。そうね、もうなんかいろいろイベントごととかは結構ね終わったので、来週は特になんかね、あのこれを喋る予定とかっていうのも特にないのでですね、なんかね見つけてこないとですね、うん、水曜日土曜日とねお休みございますから、ちょっと行ってね、なんかおもろい話をねちょっと拾っていきたいと思いますんで、まあの来週もね楽しみにしていただけたらと思います。そしてね、金曜日の夜はおそらくね毎週やってますけどもね、YouTube ライブの方でね、生配信してますから、だからもしかしたらねそのうちねあれやるかもね、あの宮崎駿監督ジブリ作品君はどう生きるか、うん、ちょっと名前わかんないけどね、あれ見た感想をさ結局言えないでずっといるわけよ。だからあの見た人だけ集まって感想を言い合う配信とかもちょっとしたいなとは思ってますね。うん。だからまあそれもね、あの YouTube ライブでやってアーカイブ残すとは思うけど、ちゃんとタイトルにねネタバレとかいろいろ書くと書くと思うんで、その上でちょっとねあのお話ししていけたらなって思ってますね。うん。やっぱねまだ見てない人もねもちろんいると思うし、ネタバレやだよって人もいると思うけど、やっぱりなんか喋りたいって人もいると思うんだよね。あのあそこさみたいとか、ねえそもそもさとかいろいろあると思うんで、まあそんなのをねちょっとまあやりたいなーってちょっと思ったりするんで、まあ来週の今週の金曜日とかいつもの生配信の時間帯にやるとか、また別枠でやったりとかちょっとわかりませんけども、まあできたら今週とか来週とかにはねちょっとやりたいなと思ってますんで。ね、皆さんよろしければね週末までにね、ジブリ作品もね、うん、ちょっと見といていただけると参加しやすいかなとは思っております。でそんな感じでしょうかね。うん、まあまああの今日もちょっと長くなってしまいましたけど、最近ちょっと長いね2時間半ぐらいがねちょっとデフォになってきてしまったので、来週からねちょっと時間しっかりとね2時間でね、きっちり収めたいなと思っております。そんなわけでちょっとまあ夏もねちょっとね本当もう本番ですから、7月末ね、8月入りますから、皆さん熱中症とかにはね気をつけていただいてね、ラーメン屋とか並ぶとね、まあ、1時間半とか並んだりするからね、倒れちゃったらねどうしようもないんで、まあ皆さんねそういうのも気をつけていただきたいと思います。でそんなわけでね、今日もね長々とご視聴ね、いただきましてありがとうございました。長時間ねお付き合いいただきましてありがとうございます。ということで、じゃあまたね、次回の放送で、お会いいたしましょう。さようなら。